アラビー FM のエピソード84です。アラビー FM とはゲストと一緒に管を巻く様子をお届けするポッドキャストとなっております。
じゃあスタートで近況とお名前をお願いします。
はい、DJ です。なんか、モグタンさんの回を聞いて、すごいモグタンさんがめっちゃ元気いっぱいに自己紹介とかしてらっしゃったので、すごい元気に、聞いてて元気になったから、自分も元気に行きたいなって思ったんですけど、なんか、ちょっと、なんていうの、そういうの慣れてないので、ちょっと、なんか、まごついてます。はい。
そんな、まご疲れてるの。
すいません。元気いっぱいに行きたいです。よろしくお願いします。
はい。いいんですか？昨日の話しなくていい。
いいですか？しても。
はい、どうぞ。
そうですね。昨日は言語学フェス2023というのが、オンラインで開催されてまして、これは言語学の、研究者の人たちが主催して、研究者の人と、あと学生とかと、あとそれと、その一般の人とかが、言語学関係の研究だったり、研究としてまだ、完成されてないけど、こんなことに興味ありますみたいな話をしたりするフェスが、多分3回目とかなんですけど、それに今回は聞き戦で行ってきました。楽しかったです。今日話すことに関連しては、どういうことかとはどういうことかっていう発表してらっしゃる方がいて、国語の入試問題で、傍線部、何々とはどういうことか、みたいな、その問題があって、そこで求められている回答っていうのは、言語学の誤用論を使うとどういうふうに分類できるんでしょうか、みたいなことを、分析してる人がいて。で、その人は、聞いてる人が、塾講師をやってる人が聞いてて、こういうのを、模範回答とか、生徒に解説するのとかに、すごいヒントになります、みたいな話をしてて、面白いな、と思いました。
言語学的な解釈は、国語入試問題とかの、そういうのを解くのに、どれぐらい役に立つんですかね。言語学的解釈が必ずしも、国語の入試とかで正解とならないような可能性もあるよね。
言語学的、正解を導くプロセスを言語学的に解釈するみたいな感じですかね。
うんうん、
どういうことかと問うている、その試験の制作者っていうのは、どういうことかっていうことを学生に求めて、その学生は何を、どういう情報を引っ張ってくればいいのかっていうところの、思考プロセスみたいな感じなのかな。
国語の問題のどういうことかって、僕、バイトとかで国語教えたりしたと、現代文の生徒によく、普通、この問題変だよね、みたいな話をよくするんで、傍線部では、例えば、これは逆説的な話であるみたいな傍線部引いてあって、これはどういうことか説明せよって書いてあったら、これ作者にすごい失礼な話で、この答案にその傍線部そのまま、これは逆説的なことであるということって書けばいいじゃないですかっていう。で作者の書いてることが分かりにくいからどういうことか質問してるっていうわけで。
ああ。
これは非常に作者に対して失礼な話ですよね。
そうなのか。
傍線部そのまま書き写してということで終わらせれば本来はいいわけじゃないですっていう話を。現代文を教えるときによく生徒してます。
そうなの？
で、それがダメっていうことが、逆に言えばすごい嫌な言い方をしてしまうと、ここが分かりにくいから説明してくださいねっていう風なところで問題になってるって考えて、作文者に説明してあげなきゃいけないよみたいな話をよくします、自分は。
でもそれって分かりにくいって言ってるっていうよりは、読んでる学生に対して、君本当に分かってるんだよねっていうことを通ってるってわけじゃないですかね。
問い方としては、そうなりますよね。だけど、仮に、なんて言えばいいんだろう。分かってても、傍線部そのまま書き写して、ということ丸では、点はもらえないような作りになってるので、そこの噛み砕き力っていうか、僕はよく具体化っていう言葉を使いますけど、抽象的に書かれてるような言葉を具体化するみたいな能力が問われてる。
そうですね。具体化っていうことに対して、ここでいくつか分類してて、例えば、著者が 独特の言葉遣いをしてるのを、なんか一般的な言葉遣いにするとか、あとはその、なんか、その本文に書かれてる背景とか、原因きっかけみたいなのを持ってくるとか、なんかそういう、そのいくつかの、なんか、どういうことかの説明にも、なんか説明というのも何種類かあるんじゃない、ないか、みたいなことを、多分、そのコミュニケーション的な方向から、なんか分類してみてはどうでしょうか、みたいな感じだったのかな。という。
ご要論かと。はい。丸一から丸四あって、一義化、法は自由、各従、アドホック概念、構築ってあるけど、そう。馬さんの言ってたのはどれなんですか、具体的に。
あ、多分普通の人はこれをなんか、全部まとめて、なんか、その説明って呼んでるような気がする。ちょっと、私もこれ一個一個は理解できないんですけど。
でも結構、まあ僕も発表聞いてないので想像ですけど、自分がよく教え子に言うことと近い気がする。まあ、例えば、その、具体化にもいろいろ種類があってっていう話を僕は言って、そ
う
なんか、例えば筆者が独自の意味でその用語を使ってるような言葉、
うん、
っていうのは僕は鍵括弧付きの言葉って言うんですけど、
うんうん、
その鍵括弧付きで筆者が使っている、まあ、例えば僕たちが普通に想像する自由っていう言葉の意味、まあ、フリーダムになんか自由なことをするみたいな言葉の意味と、うん、筆者が仮にその本質的な意味での鍵括弧自由とはこういうことだみたいなことを書いてたとしたら、
うん、
まあ、明らかにこの筆者が使っている自由っていうのは辞書的な意味での自由以上の文脈があるから、
うん
うん
う
ん、
そこをその明確に具体化しようねみたいな、
うんうんうん、
まあ、おそらくこれはアドホックな概念になるんですか。
あ、そうですね、そうですね、4番、う
んうん、
そうですね、たここで書いてくれてるのは、
アドホックに基礎的な意味以上の意味を言葉に持たせていることがあるから、まあ、それを読解しなさいみたいな、
うん、アドホックっていうのはその場限りのみたいな意味ですね、ですね、はい、
うん、
まあ、なんでそれっていうのはそのなんていうの、例えば歴史的背景を説明するみたいなどういうことかとはちょっと違うどういうことかなんだよねっていう、なので、
うんうん、
人がこうどういうことかっていう言葉を使うときに実はいくつかなんか違うことを、なんかその場その場で違うことを求めてるんじゃないですかみたいな感じのことを、まあ、整理して見てみようみたいなのをやってるって感じなのかなと理解しました。
うん、面白い。まあ、ここ教育。で、今回話すのは、あんま御用論に突っ込んだ本ではなかったけども、こういうアプローチをしてる人もいたっていう話ってこと
ですね。そうですね。言語化フェスって、扱われてるトピックってむちゃくちゃいろんな種類があって、その、なんか、すごい、どこかの方言について研究してる話とか、いろいろ、なんか、外国語とかもあるし、まあ、いろいろあるんですけど、うん、こういう、その、今回のにちょっと関連しそうな話題もありましたよというご紹介でした。
おー、ありがとうございます。まあ、他の話ももし好きがあれば、
はい。
してもらえるといいかな。はい。じゃあ、アラビーの近況からですけども、まあ今さっきインドカレー屋さんに行ってきていて、まあよく通ってはいるんですけど、なんかインドカレー屋さんってオーダーのオプションが選ぶのがめんどくさいなって結構前から思ってはいたんですけど、まあよくあるのは多分なんかライスかとか選ばされるし、辛さも辛口なのか甘口なのかとか、うん、まあ中辛かとかっていうのは選ばされるのあって、それはよくあると思ってて、でその行ったカレー屋さん、インドカレー屋さんのオプションで何だったかな、水出してくれるんですけど、水に氷を入れますか入れませんかっていうオプションがあって、でまあそんなに気にしたことはなかったけど、冬でまあ寒かったんで、じゃあ氷なしでっていう話をして、でなんか以前も行ったことがあって、その時は水の話は聞かれなくて、ラッシーに氷を入れますか入れませんか、でこれは結構なんかあると思うんですよ、マクドナルドとかで、
うんうんう
ん、なんか氷を入れないとジュースが多めに飲めるみたいな、まあ多めに飲めなかったような気がするけどまあまあ薄まんないでいいみたいな感じので、まあそこのオプションは結構理にかなってるなと思ってたけど、水に氷を入れるかっていうオプションが増えてて、でしかもそのオーダーの最初のオーダーのタイミングで逆にラッシーの氷の話は聞かれなくて、ん？これは、まあ水のオプションが増えたのはいいけど、ラッシーのオプションがな、聞かれないか後で確認されるのかなって思って、まあちょっとそこは聞かれたら答えようと思って待ってたんですけど、なんか全部出されたというか、まあカレーが出てきて、で、その後くらいに、まあデザートみたいな感じでラッシーが出てきたんだけど、ラッシーに全然氷が入ってない状態で無言で出てきてて
、
うん、なんか、水に氷を入れるかが実質ラッシーに氷を入れるかのなんか問いも含まれてたのかって考えると、インドカレー屋のなんかオーダーがハイコンテキストすぎるなと思って。
え、あ、つま りアラビーさんは、その、水に氷を入れなかったから、ラッシーにも氷が入らなかったってことですか、
うん、そうそうなんですよ。で、隣の食べてた人は、水にも氷が入ったし、ラッシーにも氷が入ってて。
なるほど。それは、そこが、そのシンクロしてるんですね。
うん、そうそう。っていうのがあって、なんだろうな。まあ、合理的なんですかね。インド人の、なんかそういうお店だから、そういうの一個一個確認するのがサービス、いいサービスでしょうっていうのがあって、そういうのになってるけど。まあ、結局今回、誤解はされたけど、結局自分が、氷がない方がいいっていう話だったから、何も無言でそのままラッシーを美味しくいただいて、出ては来てはいたけど、まあ、そうです。まあ、人によっては水には氷を入れたくないけども、ラッシーには氷を入れてほしいみたいな人がいたら、それは声を上げなきゃいけないのかな、とかって思ったりとか、なんか、まあ、難しい、複雑な、そういう注文をなんか採用してるお店で、なんかいろんな歴史的経緯でこう水に氷を入れるかが結局、なんかその次のオーダーのやつにも流用されてるというか、勝手に外装されていくんだなっていう、なんか、はい。まあそんな話でした。はい。アラビです。
面白い。
インドの方にとっては、ラッシーも水みたいなもんだから。うん水に氷を入れるかっていうのはもう、ラッシーも水のことなのか
な。
水分があるものに氷を入れるか、そういう。
ああ、一般化されてるってことですね。
いや、なるほど。
わからない
です。勝手になんか、ジローとかのラーメン屋さん行った時に、ニンニク入れますかで、こう野菜と、なんか、油入れてとか、そういう特殊オーダーみたいなのが、なんか生まれてるのと、そういうの近いのかな。
確かに。
ったりはしたんです。
ニンニク入れますかだけで野菜の話もしなきゃいけないっていうのは確かに結構、うん、知ってないとできないし。なるほど。
会話としておかしいですよ。ニンニク入れますかははい、家だけのはずなんだけど、野菜を増してとかって急に言い始めて、なんかね、ジロー以外だったら何言ってんだって感じになるだろう。まあ、ちょっとそんなので、まあ特に何かオチがある話ではこれもないんですけど、うん、なんかもやもや、どういう、なんか複雑にすればするほど結局お客さん的には選ぶのがめんどくさくなるので、なんか入れない、オプションとかそういう選択ない方が楽だなと思うけど、これはこれでサービスとして欲しいっていう人もいるとは思ってて、その塩梅で、ラッシーに氷を入れるかまでは聞くのはかなりいいかな、メリットがあるかなと思うけど、水に氷を入れるかってそんなに必要なのかっていうのもあって、まあ、選べることはいいことだから、まあ、サービスとして出してるのかなとかで、まあそんなに文句言うつもりは全然ないですけど、なんかね、まあバランス調整みたいなもんですよね、ゲームとか
の
そういう。
確かに、その、
今時、
なんか、選べる選択肢が多すぎると、そのめんどくさくなっちゃうっていうのなんか、わかるな。わかるけど、なんか、そこすごい難しいバランスですよね、って思いました。
どこまでがいいのか。まあ、合理的に考えると出してるものすべてに対してそういう、氷っていうオプションがあるかないかっていうのを多分認識した、どっかのタイミングで認識して、じゃあサービスとして入れるか聞くようにしようって入れたんだと思うけど、それを全部にやるべきなのか、まあ、別に水はいいよねって全部氷入れちゃうのか、バランスってどこで決めてるのかなっていうのは、なんか不思議な感じですよね。
確かに。
ピーさん的にはどうですかね、合理的に全部聞いてほしいって思う派か、まあある程度よしなにやってよって思う。
いや、なんかインド料理屋さんで聞かれるくらいのことだったら大丈夫なんですけど、なんか最近メモアプリを使ってて、っていうかまあ皆さん使ってると思うんですけど、なんかああいうのもなんか機能が多すぎてなんかめんどくさくなっちゃうみたいなのめっちゃあるなっていうことをちょっと思い出してました。
メモアプリめんどくさいですかね。まあ、なんですかね。どんなオプションがあるんですか。
なんか、ノーションとかは何でもできるよって感じなんで、なんか逆に圧倒されちゃって何をしたらいいんですかってなっちゃうみたいな、なんか、もう、機能シンプルでただひたすら書くみたいなアプリもいいんだけど、それだとなんか痒いところに手が届かなかったりとかして、ググってなるみたいなことがありました。
そこ面白いな。まあ、メモアプリで選択肢が多すぎて、ノーションも使ってはいるけど、多分使い切れてないし、見えてないから、そんなになんか悩んだことがなかったんですけど、ピジェさんは随分、なんだ、ノートに対して、ノートアプリに対してか、知見が広いから逆に困ってるって感じですか？
どうなんだろう。なんか、その、いろいろありそうだけど、まあ、全部使わなくてもいいやって割り切れれたらいいのかもしれないけど、なんか使わないともったいないみたいな気持ちになって、あわわわってなるのかもしれないですね。
具体的に言うとどんな機能があるんですかね。
なんかノーションめちゃくちゃいっぱいありますよ。なんか多分だけど、その表とか入れたりとかもできるし、ネットに公開もできるけど、なんか あの、目次みたいなのを作ったりとか、まとめページに。なんかよくわかってないんですけど、やべえってなりました。なので使ってないのでよくわかりません。
そうですね。あんまり自分は必要、こういうのが欲しいなって思った時にググって、ああ、できるんであればよくて、あんまりそれが使いたいと思うまで、なんかその機能を調べることすらし、まあ、知ろうともしないって感じで。
なるほど。
うん。そういう意味だと多分、メモ帳とノーションが、なんか どんなに違うかは気にしたことがないかもしれないです。
うんうんうん。
うん、だなんかピゼさんならではというか、なんか見えてる、初めから見えてるものが広くて混乱するっていうのがある
そうですね。うん。なんかテーブル、ボードリスト、タイムライン、カレンダー、ギャラリーみたいな、なんかいろいろこう選択肢が提示されてたりとかするけど。
うんうんうん。あ、あと、コマさんさっきちょっと言おうとしてたのは、なんかどんな話でした？
いや、もう話がだいぶちゃったので言ってたんですけど、
うん。
なんか今時逆にハイテクストな注文って珍しいというか、なんか数ヶ月ぐらい前に哲学者の千葉雅也さんっていう人が、うん、
はいはい。
ツイッターでサイゼリアに文句言ってて炎上してたみたいなと
か。ああ
。ああ。
サイゼリアはあの食べ物を全部食べ物名じゃなくて、あの、
TA00
とか、そう、番号で紙に書いて出して、店員さんもその紙を受け取って、はい、これとこれとこれねって言ってやって、
うん、
食べ物が記号化されていくのが非常に資本主義的だみたいなことを言って。
延長してますよね。なんか、
うん、言わんとすることはすごいわかるし、その感覚はめちゃくちゃわかるし、あの、そういうことを言ってる人はすごくこれまでいっぱいいたから、そんなに目新しいことでもないんですけど、サイゼリアは熱烈なファンが多かったから、炎上しちゃったみたいな感じでしたけど、
うん、
それをなんか思い出して、まあ、今時の感覚としてはね、その、煩わしい店員との会話とか、うん、いちいち、こう、入れますかとか聞かれて答えるっていうのはもう結構煩わしくて、
うんうん、
まあ、かなりこう、業務的にとか、儀礼的に、その店員と客っていう関係性のまま、まあ、買い物を終えたいみたいな人は感覚として多そうかなって思うんですけど、まあ、そういうのにある意味こう逆行していくような雰囲気ですね。いろいろオプションを尋ねてきて、これはこうしますか、こうしますかみたいな、すごい共同体的でいいな
と感じます。確かに。
確かに。そう。まあ、過剰にピンが飛んでくるというか、あの、まあ、何食べてても何のおかわり自由だから、まあ、欲しければくださいって言えばいいと思うんですけど、なんか、本当になんか10分とか5分に1回ぐらい何どうですかって聞かれるから、ここで。過剰なコミュニケーションが。
ああ、確かに、インド料理屋さんの店員さんって結構なんか暇な時じっと見てきて、なんかそっち見たらなんか美味しいとかって聞いてくるから、すごいコミュニケーションが熱いですよね。
熱い。
というか。
そうか。まあまあ、でも、そういうのにリソースを割くだけの、なんかそれを無駄としないで、まあ自然とそういうもんだよねっていう、それはサービスなんだよねっていうので、やっているのもな、強みはあるなと思ってはいますけど、まあ逆行したとしても、
うん、
あの、時代
に。むしろそっちの方がなんか、個人的にはすごく温かさを感じるってい
う
か、
うん、
多分僕が現場にいたら、いちいち聞いてくんねはめんでえなって思うかもしれないけど。なんとも言えないけど、なんか、旗から聞いてると、なんか、あの、気さくで温かいお店ですね、と思います。
うん。それは、その通りだと思います。
なんか、間を取ってるなって思うのが、その、なんか私は、あの、中華料理好きなんですけど、あの、蘭州牛肉麺の店に行くんですね。あの、蘭州牛肉麺って、あの、ビヨンビヨンって伸ばす、
あ
の、結構スパイスがいろいろ入ってる、あの、ラーメンなんですけど、あれは、なんか店によっては、注文が、紙に書く式なんですけど、紙に書くときに、その麺の、その太さっていうか、麺の形、平麺だとか細麺だとか、なんかっていうような形とか、あとはその辛さ、辛さの量とか、パクチー入れる入れないとか、なんか結構細かい選択肢を全部紙に書かされるんですよ。でも、それってなんか、その、オプションをなんかこう、そういう細かいことを全部口頭でやり取りするよりも紙に書いた方が、なんか、こっちとしては注文する気が楽だなって思ったりもしてて、
うんうん、
なんで、なんかその、なんていうの、大量のオプションを出して、客に、なんかそれをサービスとして提供しつつ、してるから、その、お客さんのこう満足度をアップさせつつも、なんかあまり煩わしくないところを、なんか、こう、うまい具合にやってるのかな、みたいなことをちょっと考えました。
ああ、まあ、そう、サイゼっぽいけども、記号ではないっていうところでどうにか担保されてる
感じ、うん、かなわかんないけど。
なるほど。いや、なんか、あの、精神性としては、あの、 無駄なことを楽しむと生活が豊かになる説みたいなことをアラビさんが、それに近い気がしますね。こう無駄を省いて、機械的、
うん、
まあ例えばその機械で注文するか、うん、口頭で注文するかとか、
うん、
まあその時間を無駄にしないために紙に書いて注文してもらうか、まあいろいろ店員さんが逐一聞いてくるかとか、まあ全部こうコスト削減というか、
うん、
ある意味こう経営側の無駄の削減みたいな方向性で進んでいってると思うんですけど、まあそれは多分千葉雅也さんは資本主義的って言ったんだと思うんですけど、
ああ、なるほど、
ね。ある意味、こう、無駄を省くっていうその流れに逆行するようなところに人間らしさみたいなものがあるっていう考え方はある気がしますよね。だから僕もあの、渋谷で牛肉麺食べたことがあって、
はい。
あの、最近できたお店なんですけど、そこはあの、確かに麺の太さとか選べたんですけど、麺の種類とか選べたんですけど、あの、券売機で全部タッチパネルでポチポチポチって選んでやる式だったので、まあそれに比べるとなんか紙に書いて出すっていうのは、こう、
アナログっぽい。
食べ物を自分の手で、なんていうの、選ぶっていう感覚があっていいなって思いました。いや、わからないですね。なんか、でも、もちろんこう、ベクトルとして無駄を省いてより効率的に行った方がいいっていう考え方は絶対あるので。
いや、でも効率。
あらゆる無駄が肯定されるっていうのは違うと思いますが。
なんか効率的にって言ったらもうなんかメニュー1個にするのが一番効率的じゃないですか。
わかるわかる。
どうすか、ね、
入ったら、なんか何も選べず、もううちはこれしかやらないっていう、なんかスタイルも。
そうそうそう。あとはおすすめセットみたいなのがドンってあるみたいなとか。
うん。
まあ、それはコストは減りそうですけど、売り上げが下がりそうですよね。
うん。
どう
品目が多い方が、まあ、いろんなお客さんが来やすいとは思うので、
うん。
依然最大化につながるかというのは難しい塩梅
な。うん。なるほどな。まあ、資本主義と、なんだろう、コストと豊かさと、いろんなバランス軸で、
そうそう。
あるという話かな。
うんうん多分メニューが1個だと豊かさがなくなってしまうという方向性もあると。
ディストピア感はありますよ。
え、でもなんかもう、こう、店主こだわりのラーメン店みたいなので1種類しかメニューはねえみたいなのがなくはなさそうな気がする。
まあ、そういうお店は僕は見たことあります。まあ、それはある意味文脈依存的というか。
うん。
いや、なんか、そういうお店はこう逆にこうすごくこう利益至上主義的な価値観とは逆行してるっていうか。
ああ、そっか、俺は
これで勝負するんやっていう。なるほど。味というか美学みたいなものに奉仕してる感じがするので。
そっか、それはコスト削減ではない。はい。
そういう文脈がまたありますね。
なるほどね。
はい、すいません。すごい話がインドカレー屋から
。はい、じゃあ最後、コマさんでお願いします。
はい、もう自己紹介の前にめっちゃ口挟んじゃってて、誰やこいつはってなってる気がするんですけど、あ、元気よく自己紹介しようと思います。ごまです。
わー、なんだこれ。
はい、まあ、絶対途中でこのテンション終わるけど、近況としては、アラビ FM、去年、まあ、幸い、ありがたいことに2回出させてもらって、まあ、その時に、今、大学4年生で卒論大変や、みたいな話を、多分2回ともちょっとだけ出したと思うんですけど、まあ、ついに今月無事、卒論を提出することができました。
わー
はい。で、まあ、ちょっと、卒論書いてる時は、まあ、精神的にも、時間的にもちょっと余裕がなかったので、あんまりこう、他のことに手がつけられないみたいな日々が続いてたんですけど、まあ、ちょっと時間に余裕ができたので、映画を見に行くことができて、で、まあ、僕あんまりストーリーものの映画とか見るとしんどくなっちゃうタイプなんですけど、2時間椅子に座ってるの辛いな、みたいな感じの人なんですけど、ヒトラーのための虐殺会議っていう映画をフォロワーさんが共有してくれてて、まあ、その映画がかなりストーリーものというよりは、もう本当1時間30分ぐらい、おじさんたちが会議してるのを、BGM とかも一切ない状態で見るみたいな。
へ、
う、ぇ、ん。まあ、ほとんどの人にとっては、ストーリーものの映画よりそっちの方が退屈だろうって思いそうなあれですけど、個人的には、そういう映画の方が見やすいかなと思って見に行って、まあなんかすごいいろいろ面白かったっていう感想はちょっと違うかもしれないんですけど、まあすごい、初めて見るタイプの映画でした。
へ
ぇ。あと12人のイカれる男たちみたいな、なんか、あれも完全に、裁判のそういう、なんだっけ、陪審制度に集まってきた市民の、アメリカの市民の人たちがずっと、はい、この犯罪をした人は本当に犯人なのか、有罪か無罪かみたいなのを12人で話すみたいなのがあって、はいはい、そんなに、熱いというか、なんだろうな、ドラマチックじゃないか、完全にずっと会議室みたいなところで話してる映画なんだけど、うんうん、そういうのと雰囲気としては似てるのかな。ちょっとこの映画、自分はまだ見てないからわかんないけど、もうちょっと、より静かな感じ。
そう、まあ、逆に僕はその12人のいかげる男たちは似たことがないですけど、多分傾向は似てると思います。
う
まあ、そう、はい。まあ、おすすめコンテンツのところには上げてないので、そこまで内容には踏み込まないですけど、まあ、なんというか、まあ、なんですかね。すごい、こう、第二次、まあ、舞台は第二次大戦のドイツの、その、偉い人たちの、ユダヤ人殲滅計画をどうやって進めるかみたいなことを話し合っている会議なんですけど、まあ、こう、多分、テーマとして、一つテーマとしてあるのは、まあ、すごくこう、そういう人たちが、まあ、自分たちはユダヤ人を世界から消さなきゃいけないんだ、みたいな使命感を、もう完全に自分の心の中に信念として、まあ、ある種の世界観みたいな感じで内在させちゃってて、だからこそすごく当たり前のように、こう、ユダヤ人を、輸送するとか、処分するとか、そういう人とはあんまり扱わないような言葉で喋っちゃってるみたいな、多分、そういうメッセージ性があったんだと思うんですけど、まあ、そういうところを、こう、細かいネタというか何ですかね、細かいそういう空気感の演出として、セリフの言葉選びとかに入れながらも、もう本当にただ、会議をずっと見てるみたいな、見させられてるみたいな雰囲気でしたね。
特に、感情的になるところは全くないし、なんかドラマのみたいなのも起きないって感じなんですか？
結構、でも微妙だなっていうのは、すいません、映画のクオリティがじゃなくて、そこが微妙なラインだなって思ったのは、多分、一応、もう設定として残ってる議事録をもとにシナリオを書いてるって言われてるので、まあ、ストーリー性はないようにっていうか抑えられてるとは思うんですけど、ところどころに、こう、若干ストーリーチックなところは入って、まあ、例えば、軍部と内務省の、こう、権力争いっていうか、管轄争いみたいな感じですかね、とかが結構、こう、人間の心の機微みたいなのは描かれていて、こう、あいつと俺は今出世レースの、ライバル同士だから、あいつの席を一個下にしておいてくれとか、そういう人間関係系の演出はあって、それはおそらく史実というよりはオリジナルなんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、そういうところに少し見せる工夫というか、まあ、非常にこう、これまでこう、よく見られたナチス批判みたいなのって、まあ、彼らはすごい完全に正気を失っちゃってて、もう狂気の中でそういうことをやってたやばい人たちだからっていう、どこかこう悲願に、そのナチスとか、まあ、当時の日本とかを置くような議論が多い中で、まあ、より彼らの人間味みたいなものはきちんと演出して、なんかよりこう自分たちに近しい存在として彼らがそういうことを話し合ってるっていう風に見せようとしてる感じはしますね。
まあそっちの方がなんか現実に近いような気がします
ね。はい、そうですね、うん。なので非常にそこら辺のメッセージ性は出し方がうまいなっていう風に感じましたね。
な
るほど。はい。まあなので、ちょっと僕ツイートで映画見た後の感想で話したんですけど、邦題がヒトラーのための虐殺会議になってるのは少し微妙かなみたいなことをちょっと考えました。
うん、まあ邦題大体失敗しますから、
ね。そうなんですよね。そう、それはフォロワーさんにも言われて、邦題はやっぱり変なことが多いっていう話でしたけど。
うん、これ現代はどういう意味なんですか？
は
い、
現代は、その会議の名前が、テーマになってる会議の名前が万税会議。
うんうん、
なので、そのままですね、ディエ・バンゼ・コンフェレンスなので、うんうん、ディエはザなので、まあ、普通にザ・バンゼ会議。なので、まあ、バンゼ会議です、直訳は。
なるほど。
はい、
英語だとザ・コンファレンスになってるから。英語だと会議。ねはい
まあ、ザ・コンファレンスもいいセンスだと思いますよね。ヒトラーのための虐殺会議よりは。ヒトラーどこにも出てこないですし。
そうなんだ。じゃあ、日本語でも、そうか、日本語でも虐殺会議とかの方が良かったのかもしれない。
そうですね。話題に、その、まあ、相当が望まれてることだみたいな話が出てきますけど、会議にはヒトラーは出席していませんし。
うん。
まあ、ある意味、この映画のメッセージ性っていうのが、こう、ヒトラーっていうものすごく、こう、やばい悪魔みたいなもん、人手なしが、大暴れして、なんかユダヤ人を殺したみたいなところじゃなくて、
うん、
もっとこう、普通の人たちによる、普通の流れで虐殺が起こってしまったんだよっていう、そういう話をしているのに、こうまるでこの狂気的な事件が結局ヒトラーっていう一人の悪に、こう、キスことができるみたいな、書き方になっちゃってるのは、あんまりこのタイトルは映画のメッセージ性と合わないかなっていう風に感じましたね。
なるほど。
多分、あそこにいた人たちってヒトラーのために会議をしてたというよりは、ある種自分たちの保身のために会議に参加してたので、
うん
そこはちょっと、なんか、どうなのかな、このタイトルはっていう風に考えたりもしました。おそらく売れるんでしょうね、ヒトラーっていう名前を出した方が。出した手にとってすごくわかりやすいテーマだし。
でもそのメッセージ性がちょっとまずいんじゃないかっていうことなんですよね。その、まあ、つまり、第二次大戦の虐殺はヒトラーがやりました、みたいな、なんていう、うん、単純化みたいなのが。
単純化というか、陳腐化という。
うん。なるほど、
まあ。っていうのがすごい個人的な感想でした。映画はすごく面白かったです。
本当になんか日常生活とか自分の保身、まあ、プライドみたいなのとかを、なんか、持ってる、普通のに、人が普通になんか何も考えずに、じゃあ、100、1000万人か1000何万人 逆発しようっていうのを決定してしまうというので、うん。まあ、そんなもんなんかなって気はするな。なんか悲しい
ですね。はい。ハンナ・アーレントのエルサレムのアイヒマは、そういうテーマでやってますよね。こう、アイヒマンってすごい、その、ユダヤ人虐殺計画に反抗した人ですけど、その人が戦後、こう、永久戦犯として裁判された時に、うん、私は命令されてというか、事務的にやったっていうことを言っていて、
うん、
ハンナ・アーレントはそれをすごい、陳腐な悪とか、平凡な悪っていうふ
う
に、
うん、
まあ、ヒトラーみたいな劇的な悪よりも、むしろこう、誰もが陥りかねない平凡な悪とか陳腐な悪の方が、こう、そういう悲劇的な歴史を作っていくんだっていうことを言っていた気がします。まあ、なので、おそらく、この映画を作った方も、そのハンナ・アーレントのエルサレムのアイヒマンとかを意識して、シナリオを書いたんじゃないかなっていうふうに思います。勝手な、邪推ですけど。
なるほど。
なんか、そういう、なんすかね、全員、周りが全員熱狂していて、自分もなんか知らず知らずにそうなってて、事務処理と同じように人を殺すみたいなことをやってても疑問に思わなくなるっていうのはすごいありそうだけど、なんか抜け出すことってできるのかなとか、はい、まあある意味今日話す、国語教育の話とかと、うんうん、なんか意外となんか結びつく可能性もあるような。
近いと思います。なんか話を長引かせちゃってもあれなんですけど、一人、倫理的な問題はどうなんですかみたいな声を上げた人がいるんですよね。
すごい。
実は、その映画の中で、あんまり言うと、まあ、ネタバレ、ストーリーものじゃないからネタバレでもないのか。まあ、一応そういう話をすると、なんですけど、その軍部の人たちとかが顔を潜めて、今更倫理ですかみたいな。で、彼らは、倫理的に大丈夫だっていうふうに説得するんじゃなくて、
うん、
こう、もうここまで来て、なんて、もう、今更そういう話ですかっていう風な言い方をするんですよね。で、それに対して、こうなんか、急に気まずそうな顔になってて、その提案、倫理の話をした人が。で、こう私が倫理的に言ったのは、そのユダヤ人たちの人権の話じゃなくて、ユダヤ人をこう殺さなきゃいけないドイツ人たち、アーリア人っていう意見です。アーリア人たちが、まあ、つまりドイツの人たち、軍人たちが、こう精神的な、こう、ダメージを受けちゃわないかっていう、そうずっとずっとユダヤ人を殺し続けて、っていう風にこう話題を変えるというか、それで私は心配してるんですみたいな風に、こう、気まずくなって話題を変えるっていう、そういう描写があったんですけど、まあ、まさにこう、価値観を、こう、多数派のこう空気の中で価値観を作っていくっていうか、倫理を心配しなければいけないのはユダヤ人ではなくてドイツ人の方だみたいな風にこう話題をすり替えていって、こうみんななんとなく心の中にもしかするとユダヤ人の命について考える節はあったかもしれないんですけど、こう少しずつそういう感覚みたいなのを黙殺していって、こう自分を納得させていくみたいな一人一人が。なんかそういう、
まあ、そのラインがあったんでしょうね。はい、
そうですね。
倫理観。まあ、本来はユダヤ人をそんな虐殺するとっていう倫理観で話し始めたかもしれないけど、周りの雰囲気に飲まれて、まあ、なんか妥協した結果、そういう、なんか主張になって、アウトプットになっちゃったのかもしれないことです。
そうですね。そういう想像もできると思います。まあ、逆にもう会議が始まる瞬間からもう、ユダヤ人は地球のガンダみたいなことを言っちゃってるような人もいて、うん、まあ、そこら辺のスタートラインの差とかもあったと思いますし、人ごとにそういう心の変化とかもあったりして、うんうん、まあ、演技もすごく良かったですね。そういう意味では、表情とか動きとかに、こう、おのおのの心みたいなのがスッと入って、いや、なんか本当にいろいろな意味で完成度の高い映画だったと。
へー、見たいですね。
確かに。
はい、まあ、でも、僕の後ろで見ていた人は終わった後に、なんか男友達数人で見てたんですけど、90分間ケツいてーみたいなこと言ってるから、まあ、すごい面白い映画っていうわけではないと思いますね。本当に90分間会議に出席して、自分は発言権ない状態でそれを聞く、EGM も一切ないし、いう感じ。
すごい映画だな。なるほど。
はい。ありがとうございます。まあ、はい、じゃあ近況、そんなところ
で。はい、すいません。すごい近況で長く喋っちゃいました。
はい。じゃあ実際トークテーマに入っていこうかなと思いますが、一旦歌手だけ入れときますね。はい、飲み物を飲み
ます。はい、
自分も。
じゃあ一応最初アナウンスしてた通り、まず国語教育の、なんだっけ、本自体のタイトルとしては、なんて書いてあるっけ、国語教科書の中の日本っていう千曲新書の石原千明さんが書いてる本で、そもそもこの話が出た経緯とかって多分、いきなりこの本をみんなで読みましょうとは多分ならないはずなので、なんか多分、おじさんとか、おばさんとかの方が。
そうですね、
はい。
いや、なんか私が、一人で晩酌してた時に、缶チューハイ飲んでたんですけど、なんか、缶チューハイって度数違うじゃないですか。 ものによって。で、なんか自分が飲んでたやつが、なんか、キリンと無糖レモンの 9% だったんですよね。で、なんか、グワングワンに酔っ払っちゃって、私は結構弱いんで。で、それで、なんか、ふっと思い出して、なんだっけ、嫁さんになれよと、なれよだなんて、缶チューハイ2本で行ってしまっていいのでしたっけ、
ね、はい、
合ってる。決まらなかった。はい。っていう、田原町さんの、
うん、
短歌を思い出したんですね。で、なんか、あれ？あの缶チューハイって2本って言ってるけど何パーセントなの？何パーセントによって、なんか、だいぶ酔い方違うじゃんみたいなことを考えてたんですけど、なんか、そもそも、あれって多分中学とかの現代文の授業で習ったような気がするんですけど、いつやりました？習いました？二人は。
記憶にないから習ってないかもし
れない。僕はサラダ記念日派でしたね。
あ、サラダ記念日。そうそうそう、サラダ記念日多分一緒に多分あったのか。はい、で、なんか
国語の教科書でそれを見た記憶は近い。はい、
そうそうそう。で、なんかそれで、その短歌をこう、いや、未成年じゃないですか。勉強したのって思って。で、うん、その時になんか、缶チューハイ2本で、人がどうなるのかとか理解させるの無理くねって思ったんですよねっていう。で、あの短歌って中学か高校の現代文の授業で習ったんですが、未成年に理解を要求するのどうなのって思いませんってツイートしたら、ごまさんが、うん、そこに、リプライしてくれて、そもそもこの短歌って、嫁さんになれよっていうのが、なんて言うんだ、こう、家父長的な、なんか男性が、男性優位っていうんですか、なんて言うんですか、
ね、いや、なんか、なんですかね。そもそも、それ、さっき言ってた中学生お酒飲めないじゃんみたいなの、中学生結婚もできないんでっていうのが、うん、なんか、聞こえてから、だからそれ、そこもなんかすごいなっていうのと、嫁さんっていう言葉が、今時どうなんっていうのはありますよねっていう、
うんうんうん。
嫁さんっていう表現は最近は好まれて使われないです、
うんうん。
なんかもうすごい、その短歌自体に割と感覚停止的なというか。
ああ、そうそうそう。
酎ハイ飲んで酔っ払って俺の嫁さんになれよみたいな、
うん、
そういうあんまりこう男女の間の対象じゃない昭和の日本の家族の関係性みたいなのがあって、この短歌はそういう価値観みたいなのを温存させちゃってるんじゃないか、国語教科書の中で。
なるほど。
っていう考え方もある気がするな、みたいな感じのリプライをポロッと送って、
はい。
それで一回終わったんです。
そうですね。そうそうそう。一回そこで終わって、うん、で、その後で、うん、
はい、
あれ、いつでしょ、その後どうしたっけ、
なんか、その後、
はい、
そうで、それでだいぶ終わってて、で、僕がたまたま、ネットでなんか面白そうな本の情報とかないかなと思って、ブラブラ探してたら、この石原千明さんの国語教科書の中の日本の書評みたいなのが出てきて、
うん、
あ、これ、あの時の話じゃんみたいな。国語教科書に載ってるその教材みたいなのが、ある種のよりもっと大きなイデオロギーみたいなのの最先端につながってるっていう、
での
批判文みたいなのが、その本のテーマなんですけど。
はい。いや、なんか私、
あの時の、はい、
そう、私としてはなんか、未成年飲酒進めちゃダメじゃんみたいな気持ち、軽い気持ちだったんだけど、なんかすごい、あ、そっか、なんか、なんていうの、低所関白的なのとか、確かに、ああ、そうか、そういうのもあるよな、みたいなのを思って、で、その駒さんが、おすすめしてくれた本とかを見て、うん、結構、なんていうの、ビビったって感じです。
そうなんですよ。自分も完全にこの本のことは知らないで、その話をしてて、そしたらなんか似たようなこと言ってる本があるらしいぞってなって、記者さんに、これ、3ヶ月ぐらい前にやってた話に近そうじゃないですか、この本、みたいなのになって、一緒に読んでみよう、みたいになったっていう、そういう流れだっけが。
はい。
なるほど。って言って、まあ、読んで、まあ、自分も多分その流れと、まあ、この、ポッドキャスト撮ろうって話で聞いたので、じゃあ、なんだ、収録しようということになったっていう理解でいいのかな？なんか、完全に追い切れてなくて、収録にしましょうっていうぐらいで、なんか、はい、という感じになったから、そこの経緯はそれぐらいですかね。他になんか、結構いろんな文脈が入っている可能性もあるかなと思ってたんで。
いやー、多分だけど、
大丈夫ですか？
多分だけど、そのツイッターとかやってる人たちとか、なんかおしゃべりするのが好きな人たちとかって、国語の授業割と好きだったり、なんか何かしらの思い出があったりするんじゃないですか。だから、なんか、国語の、なんか話しようって言ったら、なんか いろんなことが出てきそうな気がしますけど。でも、 なんかその自分の思い出だけでなんか話してるのはあれだから、うん、その本を読んで、まあ、なんていうの、例えば、その本、まあ2009年に書かれてますけど、その時点での情報を、こう、うん、なんていうの、バランスよく、バランスよくなのかどうかわかんないけど、その時点での情報をこう、キャッチアップしていくとか、っていうのは、とっかかりとしてよかったの、いいのかなという気がします。
うん。はあ、確かどうでしたかね。これ自体は、まあ、読んで面白かったところとか、刺さったところは意外と人によって違うんじゃないかなと思っていて、個人的には。で、自分は多分この人の主張よりかは、なんだったかな、その主張から若干こう抜け出てるところの方になんか刺さってコメントしたような感じだったけど、 P さんとコマさんもなんかそんなまた違う読み方でしたっけっていう感じで、
あらすじとしては、あらすじみたいなのが、あらすじみたいなこと言ってもいいのかな、わかんないけど、どんな本なんですかみたいな話をしましょう、した方がいいんですか。
あ、そうですね。はい。
え、なんか私うまくまとめられる気がしないんですけど。まあでもなんかそのタイトルにあるように、うん、その国語教科書の中の日本、なんかその国語の教科書ではその日本の、例えばって伝統的なその文章とか、なんかこう評価されてる作品とかを見つつ、そのなんていうのっていうその側面はあって、でだからその国語教科書がどういうものを子供に教えようとしているのかみたいな、でその日本っていうのは実際にはどういうものなのかっていうのを分析するみたいな感じなのかなと思うんですけど、その4章立てになってて、最初と最後にそのざっくりとした話が書いてあって、真ん中ら辺で一個一個の作、その載ってる作品について、まあ新しいやつとか古いやつとか取り上げて、細かく、これが良かったとか、ここが問題があるんじゃないかみたいなことを、述べてくオタク語りみたいなのが、その真ん中に挟まっててみたいな感じですかね。
そうですね。オタク語りって言ってるのは、その、国語教科書に対して、なんか、突っ込んでいくみたいなことをオタク語りと今話して。
あ、そうですね。私はそこら辺をオタク語りだなと思いながら面白く読みました。
ああ、確かに。
その著者があれですよね。夏目漱石の研究者とかなんで、なんか文学系の人だから、そういう観点で、なんかいろんな作品を見るとこうなのかな、みたいなことを思いました。
うん。確かに。そうですね。最初と最後だけなんか主張が、ざっくりした主張が入っていて、それに対して真ん中で、細々とした、こういう傾向が、国語教科書の中には作品としてなんか埋め込まれてるよねっていう話があっていうので、まあ理解は同じですね、自分。
で、面白かったとこ。
うん、そうだな。なんか自分は完全にこの本のそういうところからスライドしてるところが面白いなと思ってしまったところではあるんだけど、なんか結構その国語教科書にイデオロギーが埋め込まれてるけども、なんか最後のところにそういうところを結局のところをなんか、なんだろう、全然自分の中に入れないとか、そういうのを反抗してる人の方が、なんか、より国を背負って立つ逸材になるんじゃないか、みたいな、そんなのポロッと入ってたような気がしてて、覚えてます？そんな話があったよね。ちょっと今、探してるんだけど、どこだったっけな。
あ、なんか、その、行動経済成長
あたりの
話。あ、多分。
ああ、そんな感じかな、物語。はい。そう。結構、国語教科書に、教育的にその刷り込みが入っている、ちっちゃい時から日本ってこういう、もう自然が豊かでこういうもんだよねっていうのが作品の中に勝手に埋め込まれてるっていう話もあったけど、結構そういうのを埋め込んでたとしても、そういうのをなんか、えいやと、なんかぶっちぎってる人とかもいるなという気もするし、そんなに国語教科書にイデオロギーが埋め込まれてても、なんか子供に根付いてない人とかもいて、まあそういうのをなんか意識的に外してってることができてる人もいるよねっていうような感じの話で、まあわからんでもないなという気が。まあごまさんも何だっけ、その教科書別に全部全いいもんとして読んでなかったですよみたいな話してなかったでしょ？DM かな。
しましたっけ？なんか、それに近い話で、あ、すいません、先に文脈の話をしておくと、この本について僕とピジュさんは2、3週間ぐらい前に2人でちょっとお話ししたゼロ次会みたいな感じで話したんで、収録の前に。
そうっすね。
で、まあそこでもしかしたら僕がその話をしたのかもしれない。なんか、まあそうですね、こう、すごい国語教科書がどのぐらいイデオロギーを作るかっていうのを、まあ、おそらくかなりこう拡大してこう分析しているので、まあ現実問題教室を見たときに、そんなに本当に国語教育の中に出てくるよ、教科書の中に出てくるような古き良き日本を内在化するほど熱心に 語教科書を読み込む学生がどれぐらいいるかわからないし、まあなんか自分の意思っていうか、まあ無意識のうちにかもしれないですけど、うん、こうそういうのの外に出て、もっとメジャー的に国語教科書を読む生徒っていうのもまあ全然いるとは思い、
うん、
そういう人が将来必ずしも日本を背負って立つというか、そういう人が本当にすごい人かっていうのはまた別の話かもしれない
けど。ああ、まあ別の話。
そうですね。でも、うん、いるとは思います。
そうそう、そういうなんかカチカチの教育を上から押し付けられてたけど、そういうのに反発していって何かしらことを成してる人とか、もうなんか偉人とかの話だと、まあ、例えばアインシュタインとかは結構学校教育に反りが合わなくて、大学の教授に常に反抗した結果、なんかポストが得られず、特許庁の役人とかになってみたいな話とかあると、そういうなんか生き様というか、どうしてもそうせざれなかったところも含めて、なんかその最終的な業績に結びついてたりとかすると思うんで、なんだろうな、一概に教育がこう素直に寛容で、なんかそういういろいろ価値観とかっていうのが上から押し付けじゃないようなものを国語教科書で採用したとしても、まあ逆に採用しちゃったら、そういうなんか反骨精神みたいなのを持った人が なんか生まれづらくなったりするみたいな、まあすごい逆説的な話かもしれないけど、がポロッとこの本でもなんか言及されてて、ああ、そう、まあそれをちょろっと出たところで若干その、あ、この人も別に国語教科書の中のそういう話が子供に全部こうイデオロギーの刷り込みになっているだけの、そういうものであるという認識でも、もうちょっとこの人メタに見てるところもあるのかなって思ったっていうのが、なんか面白かったなって気がしました。
型がないと型破りな人は生まれない。
あ、そうそうそうそう、そういうことです。
があります。
うん。そうなんですよ。
でもそうすると、まあ、その、例えば冒頭のなんか、こう、亭主関白みたいなのが普通にあるみたいなのを、その、うん、なんていう、そういうのがなんかちょっと、なんていうの、どうなのって思う人がいても、それはなんか、その、読んでる子供の子供生徒の側もなんかどうなのって思えばそれでよくてみたいな感じなんですかね。
う
ん
う
ん、
そうそうですね。まあ問題があるとすると子供は結構そういう刷り込みされやすいかもしれないところかな。なんか上の人とか先生とかがこれはいい作品なんだよっていうと何も無根拠に受け入れちゃう人もいるかもみたいなことです。
なんかこの方の論調としては多分アクターとしてその教科書を作る人と、まあ、もちろん教科書の元の文章と生徒、あと一番なんかこの方が期待をかけてそうなのは現場の教員ですよね。
うんうん、そうです。
現場の教員が教員、まあ例えばこの缶中杯の和歌を教えるときに、河原町さんの和歌素敵だね、みんなも河原町さんの和歌のいいところを褒めてみようみたいな教育方法じゃなくて、この和歌で嫁さんって使ってるけど最近はこういうのあんま良くないからなみたいなことをちゃんと2視点同時に提供できるかみたいなところを、多分この方はかなり現場の教員に期待していて、
うん、
まあそういう側面あると思います。まあ、結構教育ってこういろいろまあアクターが多いですよね。教えられる側と教える側みたいな単純な二元論ではがないみたいなところはあるので、
うん、
まあ視野の持ち方によってどこの人に何を期待するかみたいなのは変わっていくっていう。
うんうんうん。なんか面白いなって思ったのは、うん、なんか国語の先生になんかこれは詩じゃないって言われて傷ついたみたいな話ストーリーがなんか出てきたような気がする。
ありましたね。
はい。だからその先生に期待するのかしないのかどっちなのかいみたいな気がするしてくる。
まあそうですね、書き方として結構こう話題が行ったり来たりするというか、うん、今言ったその多様な視点を結構行ったり来たりしていて、
うん、
こう国語教科書を作る側の問題だっていうことがあったり、もっと上の権力の側がイデオロギー装置として教育を使ってるっていう批判があったり、うん、あるいはこう教育現場の先生が手抜きをしているとか、教育現場の先生が哲学的な素養を持っていないからこの話をうまく扱い切れてないとか、うん、そういうところに行ったりしてもうあらゆるところにすごい飛び飛びで刃を向いている感じがすごい冒険的というか、
うん
まあ、そういう論調が好きな人にとってはすごく
アグレッシブですね。
はい、
うん
ただ、まあ、まあ
そういう意味でどうしても一貫性みたいな、さっきのなんか矛盾、ピジさんが指摘したような矛盾も出てきちゃうっていうのも、まあ、わからんでもないなって感じですかね。
まあでも、いろんなところ、まあ、ある意味こう、あらゆる、その、視野角において、メタな視座で批判をするっていう、うん、そういう意味ではこう、まさにこの方が推奨する国語教科書の読み方っていうのを実践している気はします、この本。
ああ、確かに、この本自身で。
そこがすごく、率直になんていうか、立派というか、ブーメランにならないようにっていう人とは、
なるほどね。確かに。で、あと、なんだっけ、国語教育って、なんとなく雰囲気で自分が受けたものとかで語りがちだけども、多分今受けてる人を、まあ、例えば今まさに中学生とか、小学生の人とは、なんかまた違う教科書で受けて
ってるし、多分ごまさんとピーさんと自分も多分ね、年代ごとによって教科書が違うから、結構雰囲気で語りがちなテーマじゃないかっていうのが、うん、確か議題というかあったような気がします。で、そこで、なんだっけ、ごまさんの友達の、はい、中学生で、中学生なのかなこれ。
いや、フォロワーさんに、中学生の娘を持つママさんがいらして、
うん、
その方に DM でちょっと娘さんの教科書を見せてくれないかと、お願いして、目次の写真を送っていただきました。最近の国語教科書がどんなもんなの週の時で、まあ、まあ中身まで見てないのでタイトルだけを見た感想ですけど、うん、まあ、かなりアップデートはやっぱ進んでると思いますね。僕では国語教科書を受けてた時と比べて。メディアリテラシーはなぜ必要かとか、びっくりしたのは AI は哲学できるかとか、説得力のある批評文を書いてみるか、かなりこう表現力と、まあ、まずその表現力というか、その意見を共有しながら話し合う情報をまとめて作品を作るとか、そういう情報処理能力みたいな。
発信する側の、としての。
そうですね。読解というよりは、こう、より記号的なっていうんですかね。それこそ、最初のオープニングトークで話したの、具体化とかそういうのは全然関係なく、長い文章の中に散りばめられている重要情報を集約する力みたいな、そういうところが結構情報処理能力っていうのが国語の教えに入ってきてるっていうのが一つと、あとはシンプルに採用されてる文章のテーマが、ナウイものになっていて、一番びっくりしたのが、総合、括弧 SDGs、持続可能な未来を作る。もう国語教科書に SDGs 教育が入る時代が来てます。ついに。とか、まあ、あるいはそのさっきのね、AI は哲学できるかとか、そういうナウイ文章がかなり入ってる気がします。まあ一方で、未だ健在の走れメロスとか、少年の日の思い出とか。
出てましたね。少年の日の思い出はこの本の中でも言及されてたような。
そうですね。走れメロスもありましたね。
ありますね。定番
っていう、もう一生教科書に載ってそうな定番教材も検討。
教科書が違うのか。
この、
はい、そう思うと、はい。
この国語教科書の中の日本のは、まだ多分2009年とかだったっけとかなんで、ちょっと、それからもう、10年以上経ってるから、その、なんていうの、この本で多分、その、表現力とかは、なんていうの、欠けてるんじゃないかみたいな指摘はなんかあったような気がするんだけど、そういうところはなんか今の教科書では、もう、織り込まれてたりとかするみたいなのがありそうですね。
確かに。
あとはもう一個感じたのは、この本の中で、こう一章一節割いて、平和教育の話しています。
はい。
平和教材が国語教科書には多いっていう。
うん。
で、まあもしかすると、たまたま僕が見たサンプルだけかもしれないですけど、減ってるのかなっていう気はしました。
ああ。
ちょうど平和教材と、その現代的な SDGs とかっていうのが、若干こうバトンとした感じ。
おお。なんか平和教材も、平和教材ってなんか、その、なんていうの大事だよねっていうのだけじゃなくて、その日本が被害者的に書かれすぎてるんじゃないかみたいなのが批判されてて、そこら辺もなんかかなり、おぉ、なるほどって思いましたけど。
確かに。
なんか日本が被害者的に書かれすぎてるみたいなのは結構、その、割と、まあ、ありがちですよね。そういう、多分そういう、なんか素朴な感覚みたいなのを全部ひっくるめて、この本ではイデオロギーって呼んでるんだと思うんですけど。うん、
ああ、戦争良くないみたいなメッセージが。
戦争良くないだけじゃなくて、その、なんていうの？日本は戦争でひどい目に遭いましたみたいな、なんか被害者でしたみたいな、なんか、なんていう見方っていうんですかね。日本がその戦争で加害者だったこともあるっていうか、わけで、だけどそういう側面をちょっとなんか無視したように、その、書かれてるとか、
はい、
みたいな。
多分前者のパターンがちいちゃんの風邪を
はいはいはい。
お父さんが戦争で行っちゃって、お父さんが戦死して悲しむ娘の物語で、一方この石原千明さんが結構肯定的に評価しているのが、何でしたかね。日本が植民地統治してた時代の朝鮮だか、朝鮮
ああ、うん。あった
朝鮮で、朝鮮語を喋ったら、現地の人に日本人のくせにみたいなことを言われて、寂しい気持ちになったみたいな部署があって、これはこう日本がこう朝鮮を植民地統治していたっていう、まあかなりこう負の歴史みたいなのをより子供たちに受け止めさせる形になっていていいみたいなことを私が書いている気がします。より価値中立的というか。
そうですね。
確かに。
平和教材どうなんですかね。こうなんかちょっとこの書き方ずるいなって思った節があって、
はいはい、
今日本部の中でこれはメモしてるんですけど、平和教材は私たちにははっきり見えるイデオロギー教育だから、これは問題ないみたいなことが書いてある。私が問題にしようとしているのは暗黙のイデオロギーであって、まあ、教科書の中にさらっと挟まれている古き良き日本の構図みたいな、平和教材はその点は明確だから大丈夫だみたいなことを書いていましたね。
そうなんだ、はっきり見えれば OK って感じ。
見え 見えない人もいそうですけど、平和教育がイデオロギーだっていうこと。
そうですよね。なんかその、多分、教科書だけじゃなくて、その、例えば8月になったら、その、なんかテレビでやってるドラマみたいなのとかも全部ひっくるめて、なんか、こう、相乗効果みたいなところがあると思うので、なんかはっきり見えるってんのかな、どうなんかな、わかんないし。
あ、そうですね。
あ、そうか。
文脈を通じて、おそらく、なんとなくこう、言わんとすることはでも分かりますよね。なんだろうな。こう国語教材とかの選定の中には、なんとなく古き良き日本みたいな図が残っちゃってて。
うん。お母さんの、なんだっけ、はい、美味しいおむすびみたいなやつとか、なんだっけ。
あ、そう、ありますね。はい。
なんか、国語教科書はおむすびが好きだみたいな話とか、なんか、あったけど。うん。
ここで取り上げられてる教材とかってどうですかね。結構あ知ってるっていうのはやっぱ多かったですかね。なんかすごいドメジャーなやつ以外、結構自分は記憶から消えてることが、さっきのちいちゃんの影送りくらいは知ってるけど、それ以外のなんか平和教育として挙げられてる作品はなんか知らないなっていうものとか、多分おむすびの話も全然記憶になかったりとかするんですけど、なんかみんなそんなにちゃんと国語教科書で学んだ作品を覚えてるもんなんだなって思って聞いてます。
覚えてるとこと覚えてないとこが、この美味しいおむすびあゆうよとかはめっちゃ覚えてますけど。
すごい。
そんなに僕は覚えてないですけど、
うん、
この、たまたまこの本書かれたのは2009年で、自分ほとんどこの世代小学生だったので。
ああ、じゃあ、
ぴったり分かれる、はい。なので言われたら、ああ、そんな文字があったかもみたいにはなります、
ね。なるほどね。うん。いや、それなら、はい。より刺さりやすかったんじゃないのかなとは思うけど、なんか知らない作品が多かった。さっきの、なんだっけ、あ、夏の日の思い出じゃなくて、なんだっけ、その、
少年の日の思い出。
少年の日の思い出。
あ、そう、少年の日の思い出も、はい、むしろ今回、ごまさんとピジさんが話して、DM でやりとりしてるので、へーって、初めて読んだ感じですね、
そうなんですね。
そうなんだ。
はい。
読まなかったんだ、少年の日の思い出。
いやー、あれは。
読んだのかもしれないけど、多分なんか全然記憶にないですね。うん。ピジさんのその、少年の日の思い出の話の意味が、まあ昔わかんなかったっていう話は面白いなと思って聞いて。
あ、そうですか？え、少年の日の思い出っていうのは、なんかヘルマンヘッセでしたっけ、これ。
ヘルマンヘッセ、うん、
はい。
はい。
ヘルマンヘッセです。
の話で、なんだっけ？あ、その、主人公が少年の日のことを思い出して、その、なんていうの、書き手に語るみたいな、感じで始まるんですけど、まあ、その少年が、友達の、蝶々コレクター、うん、コレクトする趣味があったんですよね。で、友達の家になんかすごいめっちゃ優等生ですごいやつの友達がいて、エミールって言うんですけど、そのお家に行って、なんか珍しいクジャクヤママユっていう、画を見せてもらったんだけど、それが欲しくなっちゃって、その友達が留守の時に、友達がいない時にそのお家に行って、その蝶の標本を盗んじゃう。で、ポケットに、で、そしたらなんかお母さん、その友達のお母さんがやってくるから慌てて、ポケットに突っ込んで、逃げるんですけど、そしたら帰ってみたら、その蝶は、壊れていた。っていうか、ボロボロになっちゃった。で、それで、うん、友達の家に謝りに行かなきゃいけないって、で、お母さんに謝りに行きなさいって言われて行くんだけど、それでなんか、謝ったら、その、エーミル君っていう、なんか、友達が、そうか、君はそういうやつだったんだね、みたいなことを言うんですね。で、その主人公はなんか、がっかりして、で、家に帰って、で、自分の部屋にある蝶の標本を全部壊して、お母さんに慰めてもらうっていう話です。
全然、心の機微が読めない。
いや、私は全然心の機微が読めなくてわからんって思って、で、いや、めっちゃこの話、わけわからん。なんで教科書に載ってんだよって思ってたんですけど、なんか最近、その、ある人と話してた時に、いや、少年、そういえば国語の教科書といえば少年の日の思い出、僕めっちゃ好きなんだよね、みたいなこと言われて、なんでって言ったら、なんか、その、そうか、君はそういうやつだったんだねっていうのは、その、って言われて、主人公ががっかりするのは、その、なんか、その、エミル君、その蝶をめっちゃ持ってて、優等生な友達が、その主人公よりもずっと大人で、こう、皮肉、なんかこう、君はがっかりしたよみたいなことを皮肉として言ってくるのが本当にムカつくみたいなところが、その共感できてとても面白かったみたいな話をして。
その人は誰目線ってなんですかね。もっと別に誰にエミールの立場で読んだわけでもなく、
じゃなくて主人公として、その主人公目線で主人公に共感したってことなんだと思います。
その完全敗北、エミールに。
悔しさ、そうそう、完全敗北の悔しさみたいなのが良かったっていうことですね。
ああ、なるほど。で、まあそういう解説を聞くと、うん、ああ、そうか。深い深いっていうか、まあそうかそうかっていう。う
ん、深いな。でも中学生の教科書に載ってた本、話だったんだと思うんだけど、私は全然理解できなくて、うんね、そう、はい。なんかその、こう、発言の裏にある思いみたいなのをうまく読み取る能力みたいなのが、すごい要求されてたのかなって思いました。
いや、今読んでもわかんなかったけど。はい。まあ、ちょっと、初少年の日の思い出読んだんだけど、うん、ようわからんな、で終わってしまってたけど、はい。まあ、解説聞いたら、いや、なるほどって思う感じの話です。
いや、それ、これ、この話でも、国語教科書の日本で、なんか、その、コメントされてたのは、やっぱりお母さんが大事で、みたいな話だったんですけど、いや、そこじゃなくて、なんか、こう、発言の裏にある隠された意図みたいなの、いや、私国語得意だったんで、なんで読み取れないんだよ、みたいな、なんかこう、いや、これ、なんか私が、なんか、なんていうの、これ、定型発達の人だったら読めるのかよ、みたいな、なんか、そういう思い、複雑な思いを抱えたので、ちょっと、もうちょっと、こう、この本の、国語教科書も日本で、あまりそういう視点では特に批判されてなかったなと思いましたっていう。
なるほど。小熊さんはどうですか？その、少年時の思い出は知ってるし、内容もうんうんって分かった感じ。
まあ、そうですね。僕がこの場にいたら、まあ、エミールが怒ってるし、まあ、気まずいなって思うだろうなぐらいの気持ちで読んでたので。
う
ん、まあ、まあ、自分が壊しちゃった蝶出てすいません壊しちゃいましたって、うん、あそうかそうかお前はそういうクソ野郎なんだなみたいなことを性別の目で見受けられたら、まあ、まあ悲しいよな帰っててお母さんに来てもらったらまあ嬉しいよなみたいなそれぐらいの読みぐらいで僕は多分読んでましたし、まあ僕も子供の時そんな国語が苦手じゃなかったのと、まあ感情解釈みたいなのを感情移入の問題としてこう自分が主人公に移入できる中の問題というよりは、こう作者がこういう感情を読み取らせたいみたいな風な表現をこういうところに散りばめてるんだろうなみたいな視点で結構あのこういう文芸みたいなのも読んでた節があるので、まあ自分はピゼさんのにはそこまで共感はしないですね実は。個人的には少年の日の思い出の感情表現はむしろ分かりやすい部類かなっていうふうには
感じ
る側です。で、まあ逆にこう、この石原さんが言っているこの謝りに行きなさいっていうのも母だし、帰ってきた後に僕を慰めるのも母だし、その、お袋の優しさと厳しさみたいな模範的母親像みたいなものが、この少年の日の思い出がずっと教科書に残る秘訣なんだろうっていう、そこがまさにイデオロギーなんだろうみたいな一緒の言い方は、まあ、確かにそういう面もあるのかもなぐらいには感じました。
なるほど。
まあ、なので結構比較的少年の日の思い出の見方は、石原さんに近いのかなというふうには感じました、個人的には。ただ、どうすかね。
いや、まあ、合ってるじゃないですか。
どうすかねっていうのは、
国語の、いや、多分、
国語の少年の日の思い出に限らず、常識人、はい。常識人的な読み方だと思うんですけど、国語の問題の小説問題っていう、まあ、国語っていうか入試国語とかもそうです。の小説って結構この感情読解みたいなのはポイントになりますよね。
うん。確かに。
う
ん、
多分そうなんだと思うけど、それって結構、その、いや、それ、感情読解できるかどうかって、いや、国語の能力に含まれてるんだろうけど、でもなんか、それだけじゃないような気がする。
う
ん、
で、感情読解。うん。
思いました。その、発言の裏にある何かを読み取るっていうのは、なんか、その、相手の話を字面通りに受け取る、なんていうの、皮肉がわからないとか、相手の話を字面通りに受け取りがちみたいな、私は、多分それは発達傾向かなって思うんですけど、なんか、
なるほど。
それって、国語なんだけど、国語だけじゃない。のかなって思うんだけど、どうなんでしょうね。わからないです。
うん。まあ、国語、なんだ、教科書との作品の読解には要求されるけど、なんだろうな。まあ、読みづらい人もいるよねっていう作品によっては。逆にピエさん、国語は得意だったのはどうなんですか？他の作品ではそういう、なんだろう、感情を読み取るのは苦 苦手じゃなかったって感じなん
ですか？そうですね。多分ね、少年の日の思い出がめちゃくちゃ強烈に印象に残ってるのは、それが分からなかったからなんですよ。これだけだと思います。多分、そんなに分からない作品はそんなに多くなかったんじゃないかなって思ったんだけど。
例えばですけど、ちいちゃんの影送りで父親が戦場から帰ってこなかったちいちゃんは悲しい気持ちなんだろうな、みたいなのは分かるんですか？
はい。それはそうですね。それはなんか言葉の裏にある何かじゃなくないですか？なんか皮肉とかじゃない
っていう。悲しかったって書いてなかった。
ああ、それはでも悲しかったって書いてなくてもわかるし、その、なんか、あれ、一つだけとちょうだいとかも割と好きでしたけど。
読み取れなかったのは、エーミールの軽蔑とかなんですか、は
い、そうです、エーミールの軽蔑が。
本文には、エーミールの軽蔑するような女神みたいな文描写が確かあったと思うんですけど。
なんか、人が人に軽蔑されて悔しいみたいなところなんですかね。どうなんだろう。
何ですか、僕の感情なのか、エーミールの感情なのか、わからないのは。
僕がエーミールの感情から何を受け取ったかですかね、多分。
あ、そこが一番、なるほど。
うん、多分。
僕視点で書かれてて、うん、僕視点エーミールは軽蔑した目を僕に向けてるみたいな描写が確かあったと思うので、
そこは
裏は読み取れなくても分かる情報な気がします。
じゃあ、軽蔑された僕が何を考えたかな、なのかな
ですかね。まあ、それは確かに難しいですよね。まあ、ぶん殴られなくてラッキーって思ったかもしれないし。
でも多分だけど、その、この話の辛さ的にはぶん殴られてた方がまだマシだったみたいな辛さなんですね、きっと。
そうですね、多分。
軽蔑され、
まあ、正義っていうことを挙げてますよね。うん、正義がある種いやらしいというか。
うんうんうん。
俺が絶対的な正義だから俺は殴らないもんね。殴ると俺も正義の側じゃなくなっちゃうもんね、みたいな目で。エミールが僕を見てたみたいなのが、すごい嫌らしくて、
うん、
一方帰って、家に帰ったら母が無償の愛で僕を抱きしめてくれて、やっぱ世の中にあるそういう正義感みたいなものより母の無償の愛は勝るんだな、みたいな、コメントだった気がします。メッセージ性としては。そういう正義の嫌らしさみたいなのが多分そこのエミールの場面にはあって、
うんうんうん、
僕が感じたそういう圧倒的な正義の暴力の前で困惑してしまったみたいなのは確かに、かなり言外にある描写な気はしますけど。
まあ、今ならわかるけど、ね、わかるけどっていう感じがしますね。うん。
そこまで読み取る中学生、うん、そもそもいなくないですか？どうなんですかね？もう、
でも言語化して、
そこまで
は。でも言語化してなくても、その、主人公がこう、超壊す、最終的に壊すあたりとかで、そういうのが、こう、言葉にならない思いとしてあったんじゃないですかね。
確かに。なるほど。なんで超壊したのかみたいな質問は確かに難しいかもしれないですね。
うん、あ、そうそうそう。なんで超
壊したのか。手持ちの超を全部壊しちゃったのか。
それは完全に理解できないですね。うん。
それは確かに僕も微妙です。
だけど、多分そういうさっきのその、なんていうの、正義とか、なんかこう、打ちひしがれた感情みたいなのが、腸を壊すところに現れているのではないでしょうか。
自分、腸を見るとその時の悔しさを思い出しちゃうから、もう目に入らないようにしたみたいな可能性はありそうです。
うんうんうん。
そこはすごい、うん、でもなんかそこは読者の想像力に委ねる形でいいと思うし、ヘルマン・ヘッセもそういう意図で書いてるんだけど、
うんうん、
国語が科目として成立するのはこう、一つの用意された答えがあるからであって、こう、そういうのとそもそも本質的に合わない文芸は結構ありますよね。うんうん、一つの答えを用意することを想定されてない状態で書かれてるみたいな。
ああ。
うん、確かに。あら、まあ、読み取れないのも真っ当なことだったんではないかってことですよね、はい、最後のとこ。
ものによっては文芸作品なんかは特に多様な読みが許されてこそ叱るべきみたいな性質がある気がします、うん、
確かに。
そういうものを無理に正解が用意されている入試問題とかに必要はない気がします、
うんうんうん、そうですね。
なるほど。
うん、わかりました。まあちょっとあのパーツで自分はへーってそこ盛り上がってたから、そもそもその作品知らなかったなって思ったのでは
い、はい、ありがとうございます。
うん、
まあ、ピゼさんの言ったことからこう抽出しちゃうと、はい、なんかこう多数派的な読みを、まあ、多分ピゼさんの言葉で言うと
定義
的
だ
っていうんですね、多数派的な読みを要求してくるみたいな性質はあるかもしれない、
うん、
教育のありそうのそういう文芸のあり方に、
うん、
うんうんうん、まあなんか教室っていうのはそういうところだみたいなことをなんか確かこの国教育の中の日本では話してた気がする。その正解みたいなのが教室にはあっちゃう、う
ん、一応でも最初のところでそう、まあだからこそ、なんか、まあどうすればいいとは最初は言ってないけども、まあそのために、こういう本を書くことで、どうにか認識してもらうために書いてるみたいな話してなかったでしたっけ、
スタ
ート。まあモチベーションはわかるし、なるほどというスタートだったような気がする。まあまあ、なんかありますかね、ピンポイントで。まあいろいろ話題は出てたような気がするけども、まあ今の人、まあ今、中学生の教科書とか見ても重なってるところもあれば、プラスで増えてるところもありみたいなのとか、
そうですね。あ、なんか、視点としてやっぱり面白いなって思うのは、うん、今の社会がその SDGs とか押し出す社会になったから国語教科書にも載るみたいな、社会の側から国語教科書の側への影響と、うん、まあ、石原さんが注目したようなその教育なので、その教育によって人が作られて、その人がこう次なる社会の世代を作っていくみたいなベクトルもあって、まあ、そういう循環みたいな、社会が教育を作り、教育が社会を作るみたいな循環の中で、国語教育がイデオロギー装置で、まあ、利用されてないかみたいな、権力の道具になってないかみたいな違和感を持ち続けて、ある種こう、教育っていうものを監視するみたいなのは、近代社会においてすごく重要だなっていう感じますね。民主主義の観点から。
そうですね。まあ、その、国語教材に物を申す立場に、別に正式な立場には我々いなかったとしても、まあ、こういう形で何かしら取り上げていくのは別に悪くはないというか、あってもいいのかな気をしました。
これはなんとなく今日話す他のテーマでももしかすると顔だ話題な気が個人的にはしています
。なるほど。
はい、
いや、なんか、その、今の、例えば自分がどう、なんていうの経験と、その、この国語教科書、国会社の日本の本と、あとはその、最新の教科書とかっていうのの、なんていうの見てみて、いろんな違いが分かると、なんか、その、現代の子ってこういうこと勉強してんだみたいなのは、なんか、その世代間のミスコミュニケーションの解消につながりそうな気もします。
確かに。このね、中学生の教科書のタイトルだけ見ても随分違うなっていうのは、なんかわかるのが面白いです。なんだっけ、ゆとり教育の話とかもちらっと出てたけど、
はい。
それは、なんか、でも聞いてる感じだとそんなに変わんないのではという気がしたんですけど、なんか、まあ、具体的にピエさんがゆとり教育世代だったみたいな話はしてたけど、なんか具体的な違いって言うほど なさそうな気がしたという感じで。
なんか多分その国語教科書だけじゃなくて、その学校教育全体的な雰囲気みたいなのが違うのかなって、ちょっと。
あ、そうなんだ。アウトプットを増やそうみたいなやつとか。
アウトプット、いやー、アウトプット増やそうなのかな。なんか割と多分私が感じたのはなんか、みんな違って、なんだっけ、あ、世界に一つだけの花、オンリーワンみたいなのがゆとり教育のなんか雰囲気を出してる感じがしますけど、どうなんだろう。
個性の尊重みたいな。
あ、そうですね、うん。でもなんか、その、多分、なんか、でも、そこまででも個性の尊重みたいなのが現れてきたぐらいで、多分だけど、なんか、その、いや別の本読んでて思ったんですけど、多分 Z 世代とかの方が個性の尊重感はすごく強いですよね。多分。
あ、今の世代。
はい。ゆとりよりも若い人たちの方が、なんか、その、個性の尊重は多分あると思ったかな。
それは世代の空気としてですか？
世代の空気として。世代の空気、
あ、で教育のあり方が個性の尊重になったっていうわけではない。
その、教育が、世代の空気に、を作るのに、一役買ってるんじゃないかとは思います。
なんか、逆にそうやって逆説的だなって思って、ゆとり教育は個性の尊重を大事にして、教育者の側は、教育者の側っていうか多分文科省の側ですけど、文科省の側は、押し付け教育から個性性伸ばし難い、世界に一つだけの花形へっていうふうに意図してたのに、こう、子供たちはその期待にあんまり応えてくれなくて、まあ、むしろポストゆとりの、まあ今は結構、教育課程詰め詰め、プログラミング、なんか、古文読解からプログラミングまで全部覚えなさいみたいな、あまり自由度の高くないカリキュラムになっていってる中で、まあ、むしろ Z 世代っていうのが個性を重んじる世代の空気みたいなのが出てるんだったら、まあ、ある意味面白いですよね。教育者側が思ってることのカウンターとして世代の空気が作られてたら。
わかんないですけどね。でも、ゆとりが個性全くないってわけじゃないと思うんで。
あ、まあまあもちろん、それは一般的なイメージの話ですけど、
はい。はいはいはい。そうですね。
いや、なんかそういう側面はある気はちょっとしましたね。これは仮説ですけど、教育者の側が、こう、縛りをなくそうとして、より、なんていうの、ふわふわしたものにしようとしたら、子供たちはむしろ縛りを求めていって、こう、教育者側が厳しい空気の中で育てようとすると、むしろ子供たちは個性の尊重を重んじるような世代空気みたいなのを作っていくみたいな、なんとなくこう、反骨のベクトルはある気がします。もちろん、
ちょっと、
全部がそういうベクトルじゃないと思います
よ。難しいのは、その、ゆとりよりも前の人たちは、もゆとりよりも、個性的かというとそうでもないような気もする。
そうでもないんじゃない、
うん。
それは多分教育以外の別の空気が働いてますよね。
うんうんうん、
戦後から ゆとりにかけてって、まあ、いわゆる経済成長期の日本って、まあ、かなり金太郎飴式というか、まあ、別に普通のサラリーマンに育っていっても、豊かな人生が約束されてるような時代精神があったので、そういうところでは、普通のサラリーマンを育てていく教育課程としての学校っていうものに、まあ、ある種のこう合意があったのかもしれないですね。子供たちの側と会社の
側。ゆとり教育ってクリエイターを育てるみたいな感じのノリがあったってことなんですかね。ちょっと初めて。
いや、違うんですけど、すいません、今のは本当にすごい、大雑把なイメージがなくて、まあ、です。
多分だけど、よく言われてるってか、名前にもあるように、そういう、なんていうの、金太郎飴式の詰め込み教育がまずいよねっていうことをやって、まあ、ゆとり教育やりましょうってことになったっていうのは、あるはず
なの。別に、そこにこう、アーティストを増やそうみたいな意図はなかったとは思います。
特に
な。なかったかもしれないけど、例えば総合的な学習の時間とかが出てきて、なんか、表現力を身につけるような教育を、したいという意図あったんじゃないかな、多分。
あと、個人的にデカそうだなと思ったのは、週休2日になったんじゃないですかね、確か。
あ、そうですね。はい。そうです。
それより前は土曜日も確か学校行ってたなっていうのがあったような気がするから、そこは意外と土曜日休み、日曜日休みが完全に学校に対しても成立したっていうのは、意外とデカい気はしますかね。自由時間が増えてるって意味で。
そうですね。どうなんでしょうね、でも。時間
まあ、また、ゆとり終わった後に結構戻しましたけどね。いろんな学校が土曜授業。
あ、そうなの？土曜授業やってんの今。
あ、でも義務教育ではやんないか。高校から。僕は高校は土曜授業あります。
あ、ありました。おー、はい。あ、そうなんだ。復活してる。
義務教育ではなかった。
確かにニュースで小学校で土曜授業が復活してるっていうのが、あります。まあ、
なんか多分、夏休みの長さとか、いろいろ、なんか、ある気違
う。はい、そうそうそう。結局、なんか、学習時間そんな変わらないみたいなのありそうです。多分、いつの時代も、文科省の、こう、高邁な理想を持っている役人さんたちと、教育の現場との間にかなりのギャップがあるんですよね、常に。なので、ゆとり教育の時は、多分、上の偉い人たちが、子供たちに押し付けよりも個性の尊重って言って、現場の人たちはこう自由奔放な子供たちに手を焼いて悲鳴を上げてた、今はこう文科省が Z 世代の子供たちにプログラミング教育をみたいな、頑張って家庭の中に情報教育をみたいなのを言うんですけど、また現場はそれで悲鳴を上げてみたいな、そういう像はなんかいつの世代も変わらない気がします。
確かに。で、あとさっきプレイヤーが多いって話してたじゃないですか。教える先生の現場の先生とかも教わる学生、アクター、文科省の役人とか、まあ、教科書とかいろいろアクターが多いで、なんか個人的には学校の先生が結局その教わってる子供的には、まあ一番なんだろう、インターフェースとしては、こう、接触する機会が多くて、そこの当たり外れってすごい多様性というか、学校の先生依存度がすごかったような、なんか思い出がありますね。別に悪い先生がいたとかっていうの言ったわけじゃなくて、いい先生、国語教科書のなんか作品自分は結構本当に覚えてないのが多くて、今回いろいろ見直して名作とされるのも多分本当に一握りのやつしか覚えてないんですよ。で、なんでかなって考えたら、小学校の時の先生って多分まともに授業してなかったんじゃないかなって。なんかね、学校の国語の授業とかじゃなくって、先生の、なんだ、昔の思い出みたいのを国語の授業中とかにずっと話してたような感じの先生だったんですよ。
あ、いい
っ
す
ね。あ、そういう人もいそう。
そうそうそう。どうせ学校の先生の授業、国語の教科書の授業、物語を1時間読むよりも、先生のなんかヨタ話を聞いてた方が君らの記憶には残るからみたいな、まあ言い訳しながら
。いいっすね、それ。
たまにはいいけどさ、毎回それだったらちょっとうんざりしそうだけど。
同じ話ももちろん何回もするし、まあだからこそ記憶には残るんだけど、なんか授業は相当虐げられてたなという記憶がありますね、なんか。まあ、同じようなこと本当に言ってたんですよ。人にレッテルを貼るな、みたいな、結構、なんかみんな、この人はこういう人だって思って、レッテルを貼って勝手にそのように運用してるけど、誰しもある時変わることももちろんあるし、なんか事前情報だけじゃないその人の内側なんてわかんないんだから、勝手にレッテルを貼って、そのようになんか接するのは良くないみたいなのを、まあ多分先生の心情として、それ多分10回とは言えないけど、なんかもっと授業を潰してその話されたような気もするし、なんか、その先生が昔通ってた学校の、まあお掃除の、なんだっけ、事務員さんみたいな 人が、に言われたなんか名言みたいな話で、なんだったかな。学校に来てる時に結構学校の子供とかって、なんか面倒くさがって、なんだろう、上履き履かずにちょっと、あの、靴で上に登ってっちゃって、なんか汚しちゃうみたいなことやってた時に、なんかポロッと出たのが、お前なんてことしてんだ、学校っていうのは面倒くさいことやりに来るところなんだぞ、みたいな。なんかその、ちょっとポロッと出た言葉が本質的じゃないかって思って、すごい感動したから、その話も多分10回以上ぐらい、こう、なんか学校、学校というのはめんどくさいことやりに来るところなんだぞっていう名言があるんだから、あの、ちょっとめんどくさいことがあって、君らはめんどくさがらずにやる、それが学校なんだ、みたいな話とかしてて。
自分が一番めんどくさい授業やっていないっていう。
そう。だから国語教科書を読まずに、なんかその先生の過去、なんだろう、良かったエピソードをずっと聞いてたような気がするから、それはちょっと、まあ当たりか外れかはわかんないけど、なんかその先生によって、まあ、ある意味自分は国語教材ほとんど記憶に、小学校の時は特に記憶にない状態になってるんですよね。
石原千秋さん的な大成功なん
です。そう
国語教科書の中の日本を内在化せずに、そういう教訓を道徳教育として受けた
という。そうはね、道徳教育ずっとされてたような気がするし、で、子供としてもちょっと不安になるじゃないですか、こう。あ、授業やんなくていいのかなって不安になるけど。いいんだ、みたいな感じで、かなり半分とやないけど、10% ぐらいは絶対その先生のなんかヨタ話で潰れてた気がするんですよ、
学校。全然自分が小学生だったら、あの先生の授業は楽でラッキーぐらいの気持ちだったかも。大丈夫かなっていう気持ちになるのいいです。
そうか。あ、
いや、私は授業して欲しかった派なんで、新井さんの気持ちはわかりますね。
どうですか、そういうなんか、極端に外れ値とは言わないけど、そう、ちょっと極端な先生に当たった瞬間、こういう国語教材とか全部ぶっ壊されたりとかってしてなかったですか？
そうですね。なんか、詩の授業で絵を描かされた記憶がありますね。
ああ。
なんか、その詩を読んで絵を描きましょうみたいな。え、これ国語の授業じゃないの？なんで図工の時間になってんだよって思って、その時はすごい苛立ちを覚えたことがあります。
あ、苛立ちを。そう、まあ、自分もあるな。なんだったかな。あの、さよならだけが人生だって、イブセ・マスジの、なんか詩かなんか短歌、なんかあるじゃないですか。あれのイメージする絵を描いてくださいっていうのを確かやった覚えがある。
だから、その詩の読解っていうのを、なんか、その言葉で説明しないで、なんか絵の問題にしちゃうっていうのが私的には納得いかなかったんですよねっていう感じかな。
あると思います。で、それ多分別に文科省が推奨してるわけじゃなくて、その先生独自の。
うん、ね、先生独自の、そう、先生独自のやり方だったなと思うんですけど。なんで本当に、その先生によってやり方が違うっていうのはめっちゃあるなって思います。
うん、っていうので、まあ、教科書の話をしていてなんですけど、教科書よりもアクターが多くて、そのアクターがすごい影響力があるので、それに当たった瞬間、なんかそこら辺のイデオロギーが多分、なんか刷り込まれずに終わってしまうことも、なんか大いに自分なんかは結構あったんじゃないのかなっていうのを振り返ってて思いました。おかげで、国語教科書のこういうね、あの、昔のこういうのを読んだよねっていう話題に乗れなくなってるなって感じ。
なるほど。まあ、なんか教育って必ずしも学校で行われることじゃなくて、あの、もちろん家庭の中で、この教育っていうのをもっと広い、こう、子供の成長過程みたいな風に捉えると、
うん、
もちろん、その、どんな家庭に生まれるかっていうのが、そもそも最初の、最近流行りの言葉で言うと、ガチャですか、
うんうん、
ガチャになりまして、今もしかしたら教師もガチャかもしれないし、
うん、
そう、例えば子供によって、その、ハズレッジの先生を引いた時のフォローアップみたいなの、家庭で親とかから受けられるかどうかとか、
うん、
まあ、あらゆる意味で平等性っていうのは、あんまり存在しない。まあ、だったら、もう、全員に一律に教科書を使ってイデオロギーを刷り込んでいって、うん、まあ、授業は全部同じことを話すロボットでみたいなのの方が、実は平等なのかもしれない。
いや、なんかその、多分だけど、学校って、その、家庭ガチャね、外れててもなんとかなるための場所でもあってほしいな、みたいなことを思うんだけど、なかなか難しそうです。
まあ、義務教育はもともとそういう側面ですよね、むしろ。
多分、その、
あらゆる家庭の生まれの子に教育機会を保障するような、
そうそうそう、
社会的装置として作られてるんですけど、うん、最近はむしろ逆に、学校のフォローアップをどれぐらい受けられるような家庭に生まれるかっていう、義務教育がすごい浸透しきった社会になった以上、逆の現象が起こってますよね。
うんうん、
あ、そうなんだ。
家庭をフォローアップする ための義務教育から義務教育をフォローアップするための過程みたいな側面が生まれている気が、まあ、だから最近はこう塾に入れる親がすごい増えたりとか、
うんうん、
いやなんかそれはなんかもったいないっていうか、なんか
もったいない
辛いですよ、うん、なんかその、うん、なんだっけ給食とかもそのなんていうのお家のその経済状況を なんとかその
そうですね栄養
するみたいな側面はあるはずなんですけど、はい、給食もなんかどんどんその、うん、なんか場所によって地域によってはなんかその給食も品数が減ってるみたいな話とかもあるし、
うん、
そうですね戦後はもともとあの弁当を持ってくるみたいな家庭ごとにあれだったんですけど、うん、貧困家庭の子供の栄養状態が悪いみたいなので保健省だか文科省だかどっちだか忘れちゃいましたけど、どっちかの指示で学校給食っていうのが始まって、
うん、でなんか牛乳とかその昔はもっとなんか脱脂粉乳とかだったらしいですけど、牛乳が出るのもそういうその子供の家庭だけでは補えない栄養素の大事なものなんだよみたいなのとか、
うんうん、確かに、ま
あ、なんかポジティブな言い方をすると社会がより豊かになっていくと、そういう社会的なセーフティーネットよりももっと個人的な個人主義的に解決していく期待っていう人が増えていって、うんまあ、結果的にそういう社会的なセーフティーネットの必要性っていうのが弱まっていくみたいな話な気もしなくはないですけど、それによって割りよく人がいっぱいいるのはあんまり平等な社会とは、ね、
確かに、ね、
だからなんかその塾に行く人が増えたら、うん、その学校の勉強がそこまで重要じゃなくなっちゃうとすると、その例えば塾に通えない人たちっていうのは余計損するかもしれないしっていうところがあると思うので、う
んまあ、それはすごく大きな教育問題だと思います。まさに、
うんうん、
僕は高校生の時塾廃止論者でしたね、
うん、
あそうなんだ、
中国が実際やったんですよ最近、もう、うん、大外れでしたけど、
あそうなんだ、
あのもう学習塾一切禁止っていう、
中
国まして法律上したら闇家庭教師がいっぱい広まっちゃった高額なむしろこうより金持ちが得するシステムみたいな、
ああ
悪影響みたいなことになってるから、まあ、もちろんこう現実的に厳しいんですけど、でもやっぱりそう学校教育あの学習塾みたいなものは大いにそういう不平等を拡大していく教育装置っていう側面があります。
うん、
教育装置っていうのはすごくそういう意味で難しくて、平等性と効率性みたいなのは結構相反していって、
うん、
義務教育っていうのはある意味すごくいいシステムだったんで、平等性の観点からすると、
うんうんうん、
まあ平等性を担保するために国家っていうアクターが入ってきて、まあ文科省です、国家ってアクターが入ってきて、はいはい、でその国家ってアクターの存在がその教育をソフトなイデオロギー装置として利用する可能性があるみたいなのを石原千明さんみたいな人が言って、うんうん、ああもうどうすればいいんだみたいな誰が教育を担えばいいんだみたいな、こっちに行けば不平等が広がるし、こっちに行けばイデオロギーだしみたいな、
うん、
っていうなんかすごい教育問題って大変ですよね、
複雑、アクターが多すぎてもう何が何だかという感じだし、外れ地に結構自分は外れ地に当たってたことが何回か学校教育あって、体育のなんか中学生の時に体育の先生が本当になんか授業中酒飲みながら好きにやれみたいな感じ
で。時代を感じるな、それは。
あ、また酔ってるよ、みたいな、なんか
。
すごい
みんな酔ってるから、そう、まともな判断ができないだろうって言って、なんか、ジュースおごってよ、みたいな、そういう絡み方をしてたような気がした。
いいっすよね。いや、だから、教育的じゃない教育ですよね。
全然教育的じゃなかった。
逆に、そういう過程を通じて、酔っ払うとこうやってかもられるとか、そういうことを覚えていくんですよ。だから非常に実践的な教育だと思います、実は。
なるほどなぁ。っていう。まあ、だから結構外れ値が多かったなぁって、自分の中だと本当に5本指ぐらい外れ値だった先生がいたような気がするんだけども、どうなんですかね、ピジさんとかゴマさんもうちょっと真っ当な、ちゃんとした教育を受けたからこそ、こういう国語教科書の話とかにうーんってうなずきながら聞けてるというか、読めるって感じなんですかね。
いや、どうなんだろう。なんか私の時代多分ちょっと過渡期っぽくて、その、小学校低学年の時はなんか職員室はタバコ黙々だったんですけど、なんか高学年になった時はなんか綺麗な空気になってて、小学校低学年の時はなんか、あの忘れ物したら教室の後ろに立たされたり、廊下に立たされたりしてたんですけど、小学校高学年になるともうなんかそれはなくな、また完全になくなっててみたいな、結構過渡期だったんで、なんかその社会の変化みたいなのなんかすごいダイレクトに感じた気がしますね。
うん、やっぱり立たせるとか体罰は良くないです。買ったという認識で。
よくないっていう、なんか、風になっていくのをまざまざと見たって感じですかね。
うん、
ちょうど、一 応聞いてもいいですか？大体でいいので、何年ぐらいですかね、小学生
って。え、私が小学生だった時は、1997年から2000。
うん、ちょうど世紀の変わり目ぐらい。
かな？うん、そうですね。
それぐらいのイメージかも、そういう。
うん、うん、そうそうそう。で、だから、その、例えば、週休二日制も、自分が小学校低学年の時は、土曜日、半ドンっていうか、
うん、
なんか午前中だけ授業行ってたけど、なんか多分3年生か4年生ぐらいの時に亡くなって、みたいなのとかがあったりとかして、なんか、そう、社会が変わっていく様子をすごいまともに受けたなっていう気がします。
うん、
僕は完全にその変わった後世代の教育だったので、小学校って6歳とかから、だから2008年、7年ぐらいにだから小学校入ってっていう感じなんですけど、
うん、
まあ、ほんと終始、学校教員っていうのは窮屈そうな仕事だなって思いながら教員を見ていたので、そういうタバコ吸いながら授業とか、
お酒飲みながら授業。
まあ、いましたよ、無駄話が多い先生とかは。いましたけど、やっぱりこう、いついつまでに君たちには教科書のここからここまで教えなきゃいけないんだ、みたいな。もうそういう上からの命令と子供たちの間の板挟みで終始頑張ってるっていう、そういう像をやっぱり僕は持っていましたね。すごく、で、僕、まあ、僕、で、なんか多分そういう窮屈な教員像みたいなイメージでは僕世代結構バンかもしれないですけど、僕のちょっと違うのは、幼少期の教育を僕アメリカで受けたので、本当に幼少期ですけど、やっぱ日本に帰ってきた時のギャップは大きかったなっていうふうに思います、そこは。なんというか、すごく事務的に生徒たちに接するな、日本の教員はっていう。
あ、小学校の時にってこと？
そうですね。小学校の途中で日本に入ったんですけど、まあ、もちろんこの日本とアメリカで空気が違うなんていうのは当然というか、ネットで調べればいくらでも教育現場の違いみたいなのが出てくると思うので、面白い話じゃないかもしれない
んですけど。アメリカだとフレンドリーな感じだったってことなんですか？
そうですね。それこそまさにさっきピジェさんが言ってたような個性を尊重する教室でしたよね。
うん、
これを教えたいというよりは、もちろん幼稚園とかは ABCD とか教えますけど、あとは普通に簡単な単語とか教えたりしますけど、うん、教員がこれを教えたいっていうふうに教えるというよりは、こうなんか自然と教室に絵本とかそういうものが置いてあって、子供たちが自分の手でそれを取って、うん、学びたいように学んでいくみたいな側面大きかった気がします。
個性というか、自発性みたいな。
自発性
だね。そうですね。で、先生もなんかこういいところのバスみたいなところが結構多かったのに対して、まあ、日本はこうよりかっちりと教育するっていう感覚ですね。今の僕の感覚からするとなんか、これがアメリカ的とドイツ的なのかなみたいな風に感じましたけど、思いますけど、結構戦後の明治維新とかの時に日本の官僚がドイツに行って頑張って勉強してきた学校制度って多分そういう側面なのかなっていう、官僚育成みたいな側面は残ってる気がします。まあ、どっちが良い悪いっていうのはあんまり、個人的にはなんか日本の教育の方が自分に合ってたのかもしれないって思います。
へえ、私は高校の時に結構なんかそんな感じのだったんですけど、なんか高校が国際教育とかにすごい力を入れてる高校で、ごまさんには高校、ごまさんの地元が近いからごまさんわかるかもしれないけど、なんか、
はい、
帰国子女の人がめちゃくちゃ多かったんですよ。で、だから、ね、なんか私は高校の時茶道部に入ってたんですけど、なんか、まあ、おばあちゃん先生にみんなで揃って茶道を教わる、お茶ですね。教わるっていう感じで、なんかその時に、じゃあ、誰か最初にやってみる人、みたいなことを、こう、おばあちゃん先生が言ったら、まあ、みんな死人ってするのが、まあ、そうだよねって感じだったんですけど、そこで、あ、私やりますみたいなことを、こう、なんか一人の子が言ってて、で、まあ、その子は普通に、一番乗りをやって、で、一番乗りで、なんていうの？先生にお茶の立て方を教わってたのを見て、なんか私はちょっとそこで結構衝撃を受けて、なんかこう、割と日本の教室で私やりますっていうのってなんか歓迎されてなかったし、そんなもんだと思ってたんだけど、むしろここでやりますって言ってかないと、なんかこう、なんていうの？機会を失うんだな、みたいなことを、その時に、なんかこう、その帰国子女の子から学んで、なんか、その時になんかちょっと自分の中の世界観が変わったかな、みたいな。だから、その自発性の違いみたいなのは結構、なんかギャップあるし、なんかそういうことを思い出しました。
ある意味、こういうのを含めてイデオロギー教育というか、 国民性教育みたいな節があるんですよね、
う
ん
う
ん。
そうですね。
だけどそういうのを再生産するのっては国語教科書だけじゃなくて、
うん、
心の、他の有名な心のノートで知られる道徳の授業とか、
うん、
あの、そうだ、そう、あの、事前の 教材課題図書のところで動画を紹介してたんですけど、
う
ん、
あ、はいはい、話しましょう。あの、おもこ。
あ、そうそう、めっちゃ面白かった。
おもころチャンネルっていう、うん、あの、全然お笑いチャンネルみたいな面白い動画があって、で、その小学校の道徳の教科書に大人たちが文句を言う動画なんですけど。
はい、タイトルは小学校の道徳の教科書を大人になった今読んでみようっていう YouTube の動画です。
それで、一番面白かったのが、あのバス停に並んでる女の子みたいな話で、
うん、
あの、その教材で、まず文章が紹介されてて、まあ、その文章が、なんか、女の子が雨の日にバス停に並んでいて、
うん、
今バス停には屋根がついてなくて、で、あの、その他の並んでる人たちはバス停の近くにあるタバコ屋の軒下で雨宿りをしながらバスを待ってたいな、
うん。
で、バスが来そうな時間になって、バスが見えたから、女の子がのバス停の横に、バスが来たって言って並んで、バスに一番乗りで乗ろうとしたら、お母さんに肩があって掴まれてダメでしょ、みたいな顔されて、あの、タバコ屋で、その雨宿りをしていた大人たちから10人乗っていった、みたいなことがあって、で、これ、うん、これどうなのみたいな話を、この人たちがしてて、だってどこにも、バス停で並んでくださいとは書いてあるけど、タバコ屋の軒下で並んでる人がバス停で並んでる人より優先ですとか書いてないわけだし、
うん、
この状況でこの女の子は先にバス停に乗る権利あるでしょみたいな、バス停に並んだんだからみたいな、
濡れるリスクを負って、そうそうそう、雨の中に濡れるリスクを負ってみたいな、うん、
なんだけど、その空間に多数派がそのタバコ屋で並んでる人たちがあたかも正当派ですよみたいな、うん、空気が出来上がってるから道徳的にダメでしょみたいになっちゃってる側面があって、
どうしてお母さんは怒ったのですか、みんなで考えてみましょうみたいな
で、これ今の話と近いですよね。じゃあその国民性として、その茶道を誰最初やりますかみたいなので吐いて真っ先にあげる、バスが来たら真っ先にバスに乗りに行く人がいいか、
うん、
こう大衆派的な、そのみんななんとなくタバコ屋の軒下で並んでるから、まあタバコ屋の軒下優先でみたいな空気をこう尊重して甘んじて自分も受け入れる人がいいかみたいなので、
うんうん、
で、その道徳の教科書のいやらしいところが、なんか教室のみんなでどうするべきだったか話し合ってみようみたいな差し絵で、なんかルールはみんなで決めて守ろうっていう選択肢と、自分だけ破っても大丈夫みたいな選択肢があって、
うん、
なんかみんなで守ろうの方がオレンジ色に塗られてて、自分は破っても大丈夫の方が青いなんか暗い色で塗られてて、
うん、
明らかに子供の選択肢を片方に誘導してるだろうこれはみたいなツッコミを取り出して、すごいなんか面白かったんですね。
そうい
う感じで、そういう形で少しずつ国民性みたいなものが作られていく感がありますよね。
うん、
なるほど。そうだったのか。うん、面白いな。はい。
はい、まあ、動画自体は、ね、すいません。
そう、動画自体めっちゃいろんなツッコミが入ってて面白いんで、その、例えばなんだっけ、お母さんも黙ってるんじゃなくて、ちゃんと言葉でダメって言い、
うん、
なんかそう、どうしてダメか、どうしてダメか説明しなさいよ、みたいな話とか。うん。
うん、
すごい、くだらない動画なんですけど、想像以上に、あの、メタに道徳の教科書を読んでいて、深く考えると面白い動画です。うん、それはそれで。
うん、この二つエピソードというか、あの、教材が紹介されてて、一個目は何だっけ、あの、
ね、お母さんの請求書ですね。
あ、そうそう、はいはい。暮らしてて、子供が、なんだかな、あんまりざっくりとしか覚えてないんだけど、なんか、ちょっと子供が何かお手伝いとかしたら、じゃあ、いくら、みたいなのでお母さんに請求したら、お母さんがそれまでその子にやってくれてた、その、昨日とか、その先週、先々週とか、昔の事案というか、選択してあげた、いくら、みたいなことを、なんかお母さんが、その子に請求し始めて、で、その子はもう何も、それに対して、言えなくなっちゃったみたいな、そんな話じゃ
なんか、
ね、お母さんが選択
0円。
0円。はい、
あの、そうそう、子供が留守番代50円、お手伝い代500円みたいな感じで請求書書いて送ったら、うん、お母さんが次の日それに、あの、なんか育ててあげた代0円、服掃除してあげた代0円、おもちゃ代0円みたいな請求書を返して、うん、なんか、お母さんは無償の愛をあなたに注いでるのに、あなたは私にお金請求するんですか、うん、みたいな圧で、こう。
それを言わないで、
そうそうそうそう、
息子は目に涙を浮かべました。
浮かべて、お母さんもね、やっぱりお小遣いはいらないよ、みたいなことを言って、改心するっていう、 道徳エピソードなんですけど。
うん。これに対してのなんかね、周りの人のコメントが良かったですよね。これは家庭でやっちゃダメだよって、そう、親と子供で上下関係があるところでこんなことやったら本当トラウマ、心の傷になる、ね。
権力勾配が、つって。
そうそうそう。そうだよね。対等だったら確かにそれでもいいかもしれないけど、その返しでさ。
なんか。
だと子供でやっちゃダメだよね。
比喩表現で、なんかツッコミで、もし将来会社で残業代を上司に請求したら、うん、上司が会社に入れてやった代0円とか言ってきたら、
ね、確かに。
すごい、なんか和やかに確信ついてて面白かった。
うん。ぜひ動画見
てください。そういう意味では、はい。そういう意味では、国語教育以上に道徳教育というのはかなり歪な気がしますよね。小学校の。
やばいよ。これを、まあ、ほん、なんだ、真面目な顔してこれ教わんだって。全然記憶にないからって。
確かに。
こんなことを話してた。
いや、しかもなんか、その、ツッコミでなんか、その、なんていうの、怒る、道徳の教科書の怒る大人が黙っていることが多すぎるっていう話もあって、なんか、
うんうん、
その、請求書のお母さんも、その、こういうことしちゃダメでしょって言わないで、請求書を黙って渡すし、うん、その、さっきの、なんか、バス停の、うん、バス停にいたお母さんも、なんか、こう、黙って肩を掴んでみたいな。なんか、私はそれを見てて、なんか、はい、ああ、こういう怒り方をしたらいいんだって、学習しちゃいそうだなって思いました。
なるほど。殺生怒り
だ。あ、そうそう、殺生って言ってたね。うん、そこが、個人的には一番ツボだったかな。
あ、確かに。それも、うん、なんか、ちょっとその話で、僕がメタ的に思ったのは、きっとあれですよね。説教文を書いちゃうと子供たちに話し合ってみようができないから。やむにやまれる事情で作成怒りをされる節はありそうですけど。
うん、そう、それはそう。
それを含めても、それを含めてもかなりイマイチですよね。うん、この怒り方を、うん、道徳の教科書に載せちゃうの。
確かに。
はい。すごい動画。こういうところからちょっとずつ国民性みたいなのが生まれていくっていうのをふと。
なるほど。まあ、こう、教科書、道徳、まあいろんなプレイヤー。まあさっきだと同級生からも、まあある意味教育とは言わないけど、なんか学ぶところあったって話ですよね、茶道部で。
あ、そうですね。なんかそれまでの同級生から受けてきて、同級生を見て、こう、目立たないようにした方が得意みたいなのを学んでたことを同級生、うん、別の同級生が、まあ、なんていう、こう、
うん、
なんか違う視点を提供してくれたみたいな感じなのか。
わかります、うん。教室独特の社会ですよね。なんか浮くとかさ、ありますよね。
うんうんうん。
目立つやつが浮くとか、そういうのを少しずつこう肌感覚で学んでいって、そういう授業時間外の教室の、うん、教室っていう社会の中で独特の社会性を身につけるっていうのは、すごい側面であるような気が。
確かに。自分も確かに同級生、小学校ぐらいの時なんだけど、なんかそれまでなんか褒められたら、いやいや、そんなでもないです。謙遜するっていうのが、まあ子供ながらにね、謙虚であるっていう、謙虚であれか、みたいな価値観で、褒められたら、それはあの、否定をするというか、そうでもないです。そんなでもないです、みたいな子供だったんですけど、なんか、同級生の子が結構、あ、そうそう。同級生の子がなんか、そういうのを言われた時に、いや、俺はすごいからね、ありがとう、みたいなことを、パッて言われたことがあって、あ、なるほど。そういう、こっちの方がなんか言ってて気持ちがいい。聞いてるのも気持ちがいいし、話すうち、歯切れがいいじゃないですか。
なるほど。
そう。自分はすごくかっこいいんだぜ。ありがとう
って。だって褒めたのに否定されたらなんか褒めて損したなって気持ちになっちゃうじゃんって思いますよ。
そうそうそう。
確かに。
っていう様子を見て自分はそれから褒め、たぶんだって小学校高学年ぐらいで褒められたら素直に、ありがとうって言ってくるようにしようっていう、
すごい
なんかイデオロギーというか価値観をちょっと学んだ気がします。
通じてやっぱり授業以外のことで学ぶことの方が多いなって大人になると気がつきます。
それは。
っていう場所、
うん。
そう。自分も思い出してます。そういうので同級生から同意玉みたいな。
あ、どんな話があります
か？ああ、でも、何ですかね。すごい鮮烈な思い出としてやっぱり残ってるのは、まあ僕は全然地方の元気な小中学校みたいなところなんですけど、
うん、
まあ、休み時間に男の子集団が集まってやることといえばやっぱサッカーだった、
うんうん、
僕もサッカーやってたんだけどそんなに運動神経良くないんでサッカー部とかでゴリゴリやってる子とかと比べるとやっぱちょっと下手っていうかあんまりなんですけどなんかサッカー部のすごい上手い子とかが空気読んで自分は絶対ゴールしないみたいなんで必ずゴール前までドリブルで運んでゴール前で待っている僕にパスをくれて、うん、僕にシュートをさせてくれたみたいな
優しい。
そういうところになんか、 こう、テクニックのある人が目立つことなく、ある意味弱者ですか。こう、そういう人に活躍の機会を与えるみたいな、うん、全然悪い意味じゃなくて、そういう素敵な社会性みたいなのが、あの空間にはあったなっていうふうに思い出してます。そういうところからなんとなく、こう、人々は学んでいく気がする。それこそ本当に教科書とかの過食されてないっていうか、装飾されたものではない意味での道徳みたいなのは、
うん、
ああいう場面で身につけるんじゃないかなって感じ。
そうそう。まあ、必ずしも、なんか、確立化されてはいないけどね、多分、その、謙虚であれでずっと通して大人になってる人もいると思うし、自分は途中で、そこ再学習を小学生の時に、うん、あ、謙虚であれじゃなくて普通に褒められたら、どやとやないけど、ありがとうって感謝するっていう、スタイルになったっていう感じなんだけど、まあそこはもう、そのタイミング、たまたまその同級生がいたから、みたいな感じなんだけど、そういう、自分としてもいいなって思ったし。
はい、そういうランダム性は、ある意味、教育ではあんまり良いこととされないですけど、
うん、
社会っていうものの魅力ではあります。うん、人生というもののというか、哲学的
には。
いや、でもそういう、なんかそういう、そういう、なんていうの？ある意味、なんか、いい学びみたいなのを、なんか確率的に提供しようとして道徳とかやってるんじゃないかと思うんだけど、うまくいってないんだな、みたいなことを思いました。
まあ、いかないですよね。やっぱ大人が作ってる教科書ですから、子供の気持ちっていうのはやっぱりわかんないです。今、だって僕たちだって今の子供がどんなこと思ってるか、いくら想像してもやっぱりわからないことってあると思います。
うん。
まあ、ただ教える先生側としても、なんだ、工夫というか、確実的なものを確実的に教えるんじゃなくて、ちょっとはみ出て教えるみたいな、まあ、勝手に自発的に、なんだろうな。自分だと、結構、その高校の時の、国語の教科書は覚えてるものが多くて、それは完全に先生依存なんだけど、なんかその先生よくやってたのは、国語の教科書って抜粋するじゃないですか。あの、夏目漱石の心だったら心の一部分だけ読ませるとかだし、なんか私の個人主義とか、まあそれも夏目漱石だけど、それも多分一部分とかだけなんだけど、なんか本一冊ずつ、なんだろうな、もう、どっからお金集めてきたんだと思うけど、生徒全員に本一冊ずつ配って、本、作品はこれが全部なんだよ、みたいな感じで。
うちもそうでした。漱石全集もらいました。漱石全集じゃないか。漱石のその本文全員に、それは明らかに予算で買ってましたけど、先生の私費ではなくて、
その
場合は。
あ、そうなんだ。
はい、
うん。まあ、それで予算取れるんであればいいけど、なんか明らかに他の先生だったらこんなことしないけど、この先生はよくわかんない熱意でそういうもん、国語教育じゃなくて小説ってそういうもんなんだよっていうのをある意味、その、まあ、自腹かわかんないけど何かしらちょっと特殊なことをやって我々に提供してくれてたんだな、みたいなことがあって、それが如実になんか授業一つ一つにアイデアが入ってる感じなんですよね。何だったかな？あの、結構名作の、なんだっけ、太宰治だっけ？なんかや、いぶせ松次がなんかおならをし、放棄なされた
みたいな。ああ、富岳百景です。
あ、そう、富岳百景。富岳百景で、あれただ富岳百景読むんじゃなくて、富岳百景をなんか音読、先生が音読したら急によくわからんおじさんが教室の後ろからガラッて入ってきて、なんか、あの、お財布を落としたみたいな場面に来たら、なんかその着物を着たよくわかんないおじさんが、なんか急に財布を落としてチャリンってなったりとかして、みんなざわついてるんだけど、なんかそういう音読に合わせて急になんか役者が演技を始めるみたいな。今回はちょっと、その終わった後になんかこれはサプライズで知り合いの役者呼んでみましたみたいなの言い始めて。
自由だな。
高校って一気に上がりますよね、自由度。それはめっちゃ思います。
そうそうそう。だから、なんか。
僕の高校の国語の先生は、
はいはい、
古文の読解で、あの、平安時代の軍記、平家物語やったかなみたいなのとかに、あの、劇で再現させるのが僕の先生も好きだったんですけど、あの生徒の中から馬役と将軍役を選ばせて、うん、馬役に普通に四つん這いにさせて将軍役の人に上に乗させてました。
ひどいな。
馬役いらないでしょ、絶対古文の再現するのに。そのこだわりは何みたいな。
確かに。だからまあ、なんかそういう自由度、ちょっとした工夫だけど記憶に残すためのちょっとした工夫、まあ結構頑張ってたと思うんだけど、そういう話を役者の人呼ぶぐらいだから
。教員によってはね、やっぱ中学校、高校ってやっぱ小中ってそこら辺の自由度も変わりそうです。
うん、
文科省が入る入らないみたいなのもあり。
そうそうそう、わかるわ。
あの、さっき紹介したあの、娘さんの教科書を見せてくださったフォロワーさんから聞いたお話ですけど、
うん、
娘さんの国語の先生が結構ベテランの、もっといい感じの大学の文学部出身みたいな先生で、結構おじいちゃんらしいですけども、あの、少年の日の思い出はやらなかったらしいですね。で、少年の日の思い出の代わりに、俺はこれを読んだ方がいいと思うみたいなのを印刷してきてプリントで配って。
あ
そういう教員によってそういう自由度はまだ あるかもしれない。現場レベル
とか。確かに。
まあ、そう思うと、そう思うとやっぱり文科省って全然現場のことって想像できないんですね。多分、まあ、分かっているかもしれないですけど、現場でそういういろいろイレギュラーっていうか自由度が高いことが起こっているのは、分かってるかもしれないんですけど、一個一個にミクロにできないですし、この現場と中央省庁のギャップみたいなのはやっぱり個人的にはすごい気になる。
まあそんな感じで、結構ここで、記憶に残った授業とかってそういうなんかイレギュラーな要素があったりとか、その同級生のちょっとした言葉だったりとかするから、うん、一人一人聞いていくとそういうエピソード、まあピゼさんとかも多分いくらでも学校先生のなんか特殊な話とかありそうな気はするんです。
そうですね。うん。どうだろう。国語の先生、なんか国語の先生、高校の国語の先生です。めちゃくちゃ方言がきつい先生がいて。でもなんか、その先生は、うん、お前の言ってることはみんな分からねえかもしれねえが、俺はこの調子で生きてきたんだ。このままで話すぜ、みたいな感じで、なんかすごい、なんて言うんだろうな、プライドを持ってやってて、今になって考えるとあれは良かったなと思いました。なんかそういう、その、なんて言うの、なんか言語の多様性みたいなのを、なんか、その、先生も県内出身だし、その、県立高校だったんですけど、なんかね、その、なんて言うの、例えばこの、国語の先生はなんか標準語っぽく喋らなきゃいけないっていうのは絶対ないと思うし、なんか、そういう、なんか、すごいちょっとしたことですけど、
でも。それもいいですよね。
うん、
なんか、例えば、これ否定するわけじゃないですけど、北海道のその多様性教育みたいなので、アイヌ語を勉強してみようみたいなページが教科書にあって、異質な言語っていうのはアイヌ語を学習する対象にするよりも、誇りを持っている教員が、俺は授業で絶対この言葉を喋るみたいな感じで、喋ってる姿を見た方が、より自然な言語多様性教育だと思いますよ。
インクルーシブって、なんて言ったっけ、それ。
なんて言うんですかね。博物館で標本を見るような形で、中国生の学習をするのではなくて、もっとこうナチュラルに社会の中で、溶け込んだ形で勉強した方が、もっといいかなっていう気持ち悪さ。
そうですね。確かに。いや、そうそうそう。それで、その先生は、まあ、国語の授業だったんだけど、その先生が文章を読むと、なんかめちゃくちゃかっこいいんですよ、やたらと。古文とか読ませると。
わかります、わかります。いいっすね、それ。
だから、そういう、普通になんか、その、あ、かっこいいんだ、みたいな、なんか、黙っててかっこ悪いみたいなのを、なんかこう、なんていうの、方言がきつくてかっこ悪いみたいなの、心のどっかに持ってても、その先生を見ると、あ、こういうかっこよさってあるんだ、みたいなのを、なんか、受け取ったかな、っていう気がします。
ね、じゃあ。
いいな。
いいエピソードでは。
うん。まあ、それはもう文科省でそんなことを否定できないから。教科、国語教科書の限界は、なんかやっぱある気はしてて、本当に。そういう、運よくそういう、なんかね、結局やっぱ現場の先生ってプライド持ってやっていれば、生徒に伝わるし、そういうところがどうしても。うん、だからまあ、運だなって気が してました。国語教育。まあ、いろんな学校教育全般。はい。はい、
ちなみに、お便りに関係するものが来てます。
あ、そうですね。お便り読みますか。
そうですね。
はい。じゃあ、ラジオネーム、通りすがりのフォロワー W さんからのお便りで、国語教育会と聞いて、皆さんが思い出に残っている国語の教科書の物語はありますか？はてなはてな。かっこら、正門の老婆、数歩の白馬の馬頭琴などって書いてあります。
数歩の白馬はショッキングですよね。
これ、面白いなって思うのが、タイトルじゃなくて、例示が、画正門の老婆とか、数歩の白馬の馬頭琴。かなり具体的ですよね。
物語だから、そのタイトルっていうより、
そうそう、よりディテールに当ててくるのが面白いお便りだなって思います、シザが。
スホの白い馬ってどんな話でしたっけ？記憶に なくなっちゃって
る
んだけど。
モンゴルの少年が、なんかすごい大事にしてる馬がいたんだけど、その馬をなんか殺されちゃって、悲しみのうちに、その馬を馬頭琴っていう楽器にして弾くみたいな話ですよね。もうすごい、産業でもめちゃった。
的確だと思います。
いや、ショッキングですよ。
それは馬が殺されてしまったから。
いや、私としてはなんか、えぐいなって思ったのは、なんか、その馬殺されて悲しいからお墓にして埋めるんじゃなくて、その馬で楽器作るの、ちょっとなんか、なんて言うんだろうな、なんか、ちょっと、黒くないって思った。
ああ、そこなんだ。
キャビセンとかも猫から作ります
し。そうそうそう。いや、なんか、その、普通に自分が例えばペットとか死んだら、そのペットで、例えば、なんかその、ペットの猫で、キャビセンを作るっていうことにはならないと思うんですよね。
そういう意味では、なんか多民族教育みたいなのあるかもね。
そうですね。
結構、
でもこれ、その、多分小学生の時に習ったと思うけど、その、だから、その、た、なんていうの、違う文化の人には違う見方があるんだよ、みたいな、ものっていうよりも、という受け取り方はまだなんか、高度すぎてできてなかった気がする。
ないっすよね。モンゴルってどこレベルですもんね。
うん、そうそうそう。だから、なんか、怖っ、グロみたいな感じになっちゃった。
そういう話なんだ。
っていう意味で、私はショッキングだったなって。
言われてみると、そうかも。
でもそれが、まあ、ある種のその、うん、モンゴルのっていうか、この数歩の城まで描かれている場所の、その、なんていうの、弔いの仕方なわけですよね。だから、その、うん、多文化教育みたいな風に受け取れたら、それはなんかベストかもしれないし、その、全然違う他者を理解するみたいなのっていうのは、うん、なんか、いい教育っぽいけど、そこまでできてなかった気がします。
そうか。あんまり、そのショックを受けた記憶もないから、自然と受け入れてたんだなと思いました。読んだ記憶あるんですよ、数本の城も。
はい。
ふーんっていう感じでした。
もう馬、僕もパッと思い返したら馬が死んで悲しいお話ぐらいの認識。
いや、悲しい悲しい。悲しい悲しい。うん、馬が死んで悲しい。それはそう。
はい。じゃあ、ピデさんが、
そうですね。なんか、いきなり高校の教科書の話なんですけど、古式部内史が大山の歌のこと。これ、あの、大山幾野の道も遠ければ、学ぶ文も水、天の橋立てっていう和歌の、なんか、成立エピソードみたいな話なんだけど、あの、なんて言うんだ？主人公は、お母さんがなんかめっちゃ和歌が上手い人で、で、なんかその、若い女の子が、まあ、歌会に呼ばれたんだけど、そしたらなんか、ちょっと意地悪な、なんていうの？中年のおじさんかなが、なんかその、うん、お母さんのところから、なんか、あの、お手紙もらいましたかみたいなことを、あの、声かけてくるんですね。それはなんか、その、うん、いや、君にはまだ歌読めないはずだから、お母さんから入れ入れされてるんだろうみたいな、なんか嫌味を言われるんですよ。で、それで、その、主人公の女の子が、さっきの和歌を読んで、その、まあ、意味としては、その、お母さんがいる場所めっちゃ遠いんで、まだ文章返ってきて、お手紙来ませんよ、みたいなことを返すんだけど、それが和歌で返すんですね。で、結構なんか、この掛け言葉ってなんか、あの、一個の、一個の言葉に複数の意味を持たせたりみたいな、技巧も凝らした歌をさらっと返して、そのギャフンと言わせるみたいなスカッと話で。なんかこれを高校の時に、まあ、学んだ時になんか、いや、昔からこういうなんか、こう、なんていうの、嫌味を言う人にスカッとやってやったみたいな話ってこう、人気があったのかなみたいなことを考えて、面白いなと思ったっていう記憶です。
ありますね。枕草子なんかはこんなんばっかです。私が、聖書納言が、聖書納言があの、こういう中納言みたいな、ここの中納言みたいな、そういう、なんか、お前にはこんなのわかんないだろうみたいな風に、亭主様が、なんかちょっといびられて、それを私が華麗な漢文ジョークで返してあげて、なんか宮中の悪い男たちをギャフンと言わせてやりましたわ、みたいな自慢話が、真っ暗の宗師にはしょっちゅう出てくる印象で。
あ、そうなんだ。
はい、僕も高校の古文の授業で、この古式文の内史も読みますし、真っ暗の宗師も読みましたけど、こういう古文スカッと話は大好き。
へぇ。
なんでなんか言葉全然、言葉全然違うけど、なんかこう、なんていうの、スカッと話はスカッと話として、なんていうの、面白さを共有できるみたいなのが、私としてはその時結構来ましたね。なんか、だから古文楽しいなって思った。
うん。わかります。
なるほど。古文に多いんだ、これ。
古文
じゃない。
いや、なんか、あれ。
古文大好きで、なので。
うん。多分、あの、なんだっけ、つれづれ草とかもなんか、あるある話ばっかりだと思うんで、なんか結構ありますよね。
はい。
ちょっとなんか、全然今までとは、なんか、毛色が違う話だったけど。
うん、
いや、古文漢文はすごい、僕も印象に残ってる作品は多い。特に漢文は僕大好きだったんで。
うん、お、漢文のどの作品がとかってありますか？
あー、どうしよう。すごい定番なので言うと、やっぱりあの、うん、漢文の教科書に載ってるやつの中では、あの、肛門の会はすごい、
肛
門と龍鳳が、どうたらこうたらみたいなんですけど、
あ、そうか。はい。
あの、まあ、これは肛門と龍鳳とかそういう歴史が、中国の歴史が好きな人はよくその分かる話かもしれないんですけど、龍鳳ってだいぶあんまり使えないやつみたいな感じで書かれる式だと。なんですけど、まあ、人望がとにかく厚いのと部下の使い方がうまくて、で、天下取ったみたいな話で、その肛門の会でも、 範海っていう力持ちの部下と、張良っていうすごい頭のいい部下が、まあ、活躍してうまいこと切り抜けるみたいなのが、まあ、結構ドラマチックに書かれてて、まあ、すごいシンプルに面白い歴史ものって、僕すごい歴史好きなので、すごいそういうドラマみたいなのが読んでて面白かった記憶があります
。
それこれこそまさに物語な気がします。歴史書というよりは。まあ、あとは、似たようなスカッと話で、これはちょっとマイナーなんですけど、暗視春秋っていう、で、暗視祖に使いするっていう、あ、すいません、これ書いた方がいいですか？暗視っていうのは、大昔の字が出る、あ、そうだよ。暗視さんっていう、大昔の中国の西っていう国で、宰相してた人が、祖っていう、すごい大きくて強い国に、まあ、なんていうんですかね、大使としてお使いに行くんだね。
うん、
で、なんか暗視が、その、すごい背が小さくて、当時の中国の人からしても背がすごい小さいんですけど、頭がすごいから尊敬されてるみたいな人なんだけど、その、祖の王様が、その暗視の身長の低さ、チビみたいなのをいじって、
うん、
まあ、なんか当時その、国と国同士の戦いなので、当然仲は悪いんですけど、二国の間は。別に戦争してるわけじゃないですけど、まあその、試してやろうみたいな感じで、なんか人用の門を開けずに、その門の隣に小さい門を作って、うん、なんか犬用の門ですこれはみたいなのを書いてて、それを開けてこっからどうぞその中にお入りくださいみたいな風にしたんですよね。
うわ、性格悪いな。
で、それに対して暗視がなんか私は人の国から来たんだけど、ここは犬の国だから犬用の門で死者を入れるんですかみたいなことを言い返して、うん、私がこの門から入ったらあなたは自分の国が犬の国だと認めることになりますよ、いいんですかみたいなことを大声で言ったら人用の門が開いたみたいなのと、で、まあ、そこがなんか一回戦で、なんか次二回戦で、こうなんか面談中にいきなり縄で縛られた人が部屋の中に入って、
うん、
で、なんか王様がその縛った人連れてきた部下に、こいつは誰だって言ったら、生から来た人がちょうど今街の中で盗みを働いたので捕まえてきました、みたいなことを言うんですよね。で、なんか王様がニヤニヤしながら暗視に、お前、あなたの国の人は、人の国で盗みをするような人たちばっかりなんですかみたいなことを聞くっていうシーンがあって、まあこれ全部やらせなんですけど。で、それに対してなんか暗視が、私の国では盗みはないんですけど、あなたの国で私の国の人が盗みをするっていうことは、あなたの国が盗み、人を盗っ人に変えるような国になってるんじゃないんですかみたいな反論して、これ立花貸して空立ちとなるっていう言葉なんですけど、ある場所でその木を植えるとみかん、立ち花に育って、でもなんか別の場所でなんかもう一回同じ苗を育てるとカラタチっていう食べられない苦い実がなって、じゃあどうしてそうやって変わるかっていうと、その場所ごとに土とか水が違うからそういうことになるんだっていう。それと一緒で、ある場所では、生の国では立ち花として育った人でも、オタクの国だとカラタチになっちゃうんじゃないんですかみたいなことを返すっていう、そういうスカッと話があって。それが国語の教科書で、教科書じゃないな、先生から配られた追加教材みたいなので載ってて、
うん、
それがすごい印象に残ってます。
めっちゃ面白い。
でも大江山と一緒です、カット話シリーズ。
なんかあれですね、一休さんみたいな。
そうそう、本当にそんな感じです。
うん、結構知恵でスカッとさせてる感じですね。はい、なるほどな。古文、漢文、スカッと話結構あるんだ、知らんかった。
いや、なんか古文とか、てか漢文が特にかな。なんか結構、私は高校の時理系クラスだったんですけど、周りすごい苦手意識持ってる人が多くて、なんかもったいないな、みたいなことを言ってました。
うんうんうん、
なんか漢文ってある意味パズル的に解けるじゃないですか。って私は思ってたんですけど、なんか結構、苦手意識ある人は全然そういうふうには、なんか取れないみたいで、結構苦戦してました。
パズル的にってなんか読む順番とか、ああいう話と。
そうですね。なんか、多分、基本語彙を少し抑えれば、あとは全てパズルかな、みたいなことを思ってたんだけど、なんか、返り点とかっていうのはもう、ほとんどプログラミングじゃないですか、
うん、
あれ。
うん、もう確かに。ね、今、中国でも漢文読めないんじゃなかったっけ、わかんないけど。だから、特になんか生で、今、漢文で話すことってなかった。まあ、ラテン語教育みたいなイメージなのかなと思ってやった
りもします。あ、でも漢文なんか、なんていうの、中国語話者、台湾の友達とかは普通に学校の古文の授業みたいな感じで勉強してたって言ってたんで、うん、なんか、勉強しないと読めないけど、勉強してる人は多いと思いますね。だから、
なるほど。
共通ネタとしてはなんか盛り上がれるかもしれないです。わかんない。
そう、台湾の人と
漢文で盛り上がるために漢文をやっとくといいかもよって感じか。
まあでもなんか共通のなんていうの、うん、我々がその、例えば漢字とかを学んだ祖先っていうのは、そういう文化的な祖先が似てるっていうのはありますよね。
うんうん。確かに。はい。あると思います。はい、とりあえずどうすかね、こんなところで。まあ自分はさっき言ってた、なんだっけ、私の個人主義を本に一冊渡されて、結局その渡された時はめんどくさくて読んでなかったけど、卒業して改めて読んだらいい話だったんで、結構、なんかそういう、さっきのね、あの、特殊なことをしてくれる国語の先生のおかげで、国語の教科書の物語も好きなやつも未だになくはないようになったって話。
私の個人主義ってなんか演説みたいな感じなんですよね、学生。
あ、そうそう、学習院大学の学生向けに夏目漱石が。
あ、文字起こしでしたよね。
そうそうそう、こんな感じです。
そう思うと、古文、漢文、学生のスピーチという、おすすめの物語はありますかの質問に対して。綺麗に綺麗になんていうか、変化球を3人投げてる感じが面白いです。
あ、これはでも思い出に残ってる教科書の物語だから。は
い、いや、ちょうどいいと思います。逆
に。確かに。はい。どうしますかね。お便り読んじゃうか、次のトークテーマに行くか。はい。
どうなんだろう。あ、いいかも。
この流れでお便り行ってもいい。
お便り行きますか。はい。
あ、わかりました。じゃあ、上から行きますね。ラジオネーム、変な頭痛さんからのお便りで、ゲームや YouTube に疲れてしまいましたと、ブルーライト浴びなおすすめの趣味を教えてほしいですというお便りですね。
ブルーライトの浴びすぎて変な頭痛になった
、ね。辛いっすね。
ゲームとか YouTube 疲れるほどやってるってことか。
本読むとかも結構電子書籍で読むとなんか目が疲れますよね。
確かに。
だし、紙の本もなんか、その、多分、いろんなもの見すぎて疲れてる時で紙の方も辛いかもしれないと。
辛いかも。うん、重い。それが理由で電子書籍読めないみたいなところは目がい
っぱ
い。
ああ。
うんうん。そうだ。ブルーライト浴びないおすすめの趣味。
はい。
うん。まあ、いっぱいある気はするけどね。はい。
アラビーさんとかいっぱい持って
る。うん。
まあ今趣味でやってんのは、そのランニング、まあ走りすぎてちょっと今は肉離れを起こしてしばらく、あの、休業中とか休んで走ってないけど。うん。運動の趣味は一個持っとくと。なんだろう。リフレッシュする分にもいいかなとは思うけどぐらいで、そんなに特殊な例は思い浮かばなかった。なんか、ピザさんとかグマさんは特殊例はありますか？
ちょっと特殊すぎてし、特殊すぎて、あまり人に刺さらない趣味かもしれないんですけど、私はあの、商店街を歩いて古い看板を探すのが好きで、古い看板じゃなくてもいいんだけど、商店街で、なんか味のあるものを探したりとか、あとはその、手書きの張り紙とかですかね、見たりするのが好きなんですけど、
うん、
なかなかその、お家の近くにそういう、街があると、ある、街がないとなかなか難しいかもしれないけど、あっちこっち、その、まあ、電車に乗って行くでもいいし、なんか、どっかの街に行って、住宅街でも、まあ、いいんですけど、そういうところをいろいろと見て回る。だから、ランニングっていうほど走ってないけど、とにかく歩き回る、みたいなのが、私は好きです。は
い。あ、そうなんだ。
なので、とりあえず家から出てみるっていうのは、なんか、一つの回としてあるのかな。まあ、趣味っぽくはないですけどね。
うん、うん。かなり趣味っぽい気はしてます。
趣味っぽいですか？
ブレイカーが探し。うん。すごい面白い。
はい。はい、
なんだろう、それってどういう、なんか楽しさ？昔、本とかだと、VOW でバウとかっていう本があって、それは結構変な看板とかを、あの写真をひたすら載せてる本だったような気がするけど、そういう楽しみなんですかね。
まあ、近いかもしれないですけど、バウに載ってるような、なんか、あの、ある意味誤字って変な文章になってるみたいな看板みたいなの、そうそうないですよ。だけど、その、
うん、
まあ、だから普通の看板とかを見るんだけど、でも、その、例えば壊れてるけど、なんか紐でくくって補修してあるみたいなところを見て、なんか、ああ、
うん、
こう長年頑張ってんだなぁ、みたいな気持ちで眺めるみたいなの、私はよくやります。
ああ、長年頑張ってんだなぁを眺める瞬間。
はい、とか、なんか電話番号が、その、なんていうの、市外局番が追記されて、なんかこう手書きで訂正されて増えてるみたいなのとかを見て、
うん、
なんかその、時の流れを感じたり。
なるまあそういうのがおすすめですと。まあ、駒さんはどうですかね。
僕は、まあまず前提として僕はあまりゲームや YouTube に使えないぐらいゲームや YouTube をやっちゃう人間なので、っていうのはちょっと前置きでしといた上で、うんうん、まああと僕はやっぱり紙の本を読むことが多いですね。まああの、文系大学生っていうその職業柄みたいなのはありそうですけど、っていうのと、まあさっきピゼさんが言ってたようにその散歩っていうのはやっぱりいいかなって思うっていうのは最近僕も思っていて、あの、まあブルーライト浴びないだったら散歩中にこう、それこそ今僕たちがやってるみたいなポッドキャストとか聞いたりとかも最近よくしてますし、あともう少しコアなピゼさんと同じようにその単に散歩するんじゃなくて散歩中にこういうことを心がけるみたいな、ピゼさんの場合は古い い看板を探すだけど、僕がよくやっていて人にあんまり理解してもらえないコアな散歩の楽しみ方は、散歩じゃなくてもいいんですけど、頭の中で自分を二人用意して二人にディベートさせるっていう遊びをやって
ます。
なんか、人にその日の議題みたいなの決めて、何でもいいんですけど、なんか、まあ、じゃあ例えば、学校教育をもっと自由にするべきかみたいな議題決めて、さっきの、ポッドキャストテーマに絡めて、頭の中でなんか A 陣営と B 陣営作って、ひたすら両チームに反論させ合わせるみたいな、ことをしています。結構、自分で言うのもあれですけど、個人的に、いろんなものを批判的に見るみたいなのが、まあ、やってることがだいぶ社会科学寄りなのでっていうのはあるかもしれないんですけど、いろんなこう社会的な物事とか、あるいはまあそれに絡んだ言論とかを、本当にそうなのみたいなのをどんどん掘り下げていきたいみたいなタイプなので、まあ、ある意味そういう思考法の訓練って、こう自分の考えたことをさらにもう一人の自分に批判させるみたいな遊びを歩きながらしてます。昔から。これは、これも怖すぎかな、
うん、面白いな。
まあ、でもなんか、テーマ設定よりじゃないですか。うん、なんか、面白いテーマだったらそうだけど、うん、なんか、結構陳腐なやつだともう A 陣営が勝って圧勝で終わりみたいな感じになりそうだから、設定次第で楽しくなりそう。
ああ、でもどうですかね。なんか、一つ、その自分の中でやっぱり答えみたいなのが決まってて、こう自分が出した答え、うん、自分がこれまで当たり前だと思っていた答えみたいなのを、頑張って頑張って反論させるみたいなことが多い。だからむしろ圧勝になりそうなゲームほど、より思考を深めるっていう目的に対してはいい気がします。
だから圧勝したら負けみたいなところがあるわけだ、逆に。
美しいほど社会的に二分されるような話題ってあるじゃないですか。大きな政府か小さな政府かとか、平等がいいか自由がいいかみたいな、そういうのって、もう どっちを擁護する言明もかなり陳腐というか、できってるものが多いんですよね。そういうものの方がむしろつまらなくて、もう本当に世の中に当たり前だと思われているようなことに対してむしろ疑いを入れていくみたいな時の方が楽しいことはあります。まあ、なので必ずしもテーマ設定はすごい大事だと思いますし、テーマ設定自分で今日はこのテーマでいこうって思ってるというよりは、それこそなんかポッドキャストとかぼんやり聞きながら考えたりすることが多いです。その話されてるテーマに対して、
ここで今散歩がおすすめされてるけど、散歩がじゃあ体にいいっていうのはまあそうだよねって思っちゃうけど、じゃあ散歩がいいか、散歩をすることがいいのか悪いのかみたいな二陣営に分かれるとすると、散歩が悪いっていうことを考えるのは多分結構難しいと思うんだけど、でもそれがなんかいっぱい思いついたら楽しい気がする。
そう、あるいは例えば今僕話しながら頭の中にいるもう一人の僕が、お前それ散歩に絡めなくてええやろ、別にベッドで横に流れながらディベートしててもいいんだから、お前なんでそれ無理やり散歩と繋いでるんだみたいな批判を今僕の頭の中のもう一人の僕が言ってたりしますね。
確かにブルーライトを浴びてないから、
散歩の話からどっか遠くに行ってないかお前みたいな
、
まあ、そういう感じでよく遊んでます。頭の中で二人会話させて、
まあ、ある意味頭の体操みたいな、
まあ、そうですね、それに近い。
確かにそれはやるかもな。なんかパズル、数学っぽいパズルみたいなの考えてそれを解こうみたいなのはやってるかもしれない。
そう、なんか
そんな感じの社会学版みたいな、
はい、単に散歩してると退屈だから、なんか、頭の中でレクリエーションとかなんでも、あとはなんか聞きながらとかでもいいですけど、なんか他のことをしながら散歩するみたいなのはいいなって思い、
な
るほど、
あります。
そこに帰着させようとなんか不思議な話しちゃいました
。だから、まあ、散歩しながらその周りに見えてるものにこう何か集中するっていうのもあるし、自分の頭の中に集中するっていうのも
あ、それ僕よくやります。いろんなお店のしょうもないキャッチコピーにケチつけてやっぱり具体名出すとあれです、その宣伝じゃ売れなさそうとか、そういう文句言ったりする。多分僕は本質的に性格が悪い気がする。
いや、まあ、結構やるんじゃないですかね。自分も昨日は商店街に行ってて、看板って言っても結構手書きの看板、美容室で毎日手書きで変わっていくんですよ。黒板みたいなので書いて。
はいはいはい。
で、それでちょっと気の利いた一言みたいなのを、書いていって、まあ見るとふふって笑っちゃうようなのが多いので、まあ通ると見るようにしてるんですけど、昨日書かれてたのが、何だったかな？剣玉をひたすら練習し続けるぐらいしかもう紅白に出る近道はないのかもしれんみたいなことが書いてあって、それはちょっとわかんなかったんですよ。なんか受けを狙って書いてるんだろうけども、なんか紅白にまず出たい前提があるのかよくわかんないなと思ったし、どういう思考回路でこの人これが今日はこれでいけるぞと思って書いたんだろうなって
毎年、毎年紅白でなぜか剣玉のギネス記録を更新してることに対して怒りの。
あ、そうなんだ。
あ、そう。
ああ。
それが多分
このネタです
。コンテキストがすごい必要。
なんか、紅白の恒例企画みたいなので、最近多分ほぼ毎年、ギネス記録でその何人連続成功みたいなのを毎年紅白で更新し続けるみたいな。
へえ、あーそっか、知らんかった。紅白見てないからなんか。そっか、そういう文脈ある程度もう知ってるよねっていうので、はい。腑に落ちました。結構これまで誰が見てもある程度わかるようなことが多く書いてあったけど、昨日見た時は自分は久しぶりわかんなかったから、うんって思って、何なんだろうと思って、そういうことなんだ。
面白いな。
別に、
うん。
歌練習すれば、剣玉で。
なるほど。
いや、でもだからそういうなんか街の中にある、こう、なんていうの、気の利いた一言を書こうとして若干滑ってるみたいなのとか、まあ気の利いたことだなと思ったこととかみたいなの探すの面白そうです。
う
ん、面白そう。お寺、うん、お寺とかによくあると思う。
ありますね。
あるあるある。そんな感じだ、確かに。
まあ、お寺のやつはなんかもっと抽象的なことが書いてある気がするけど、ああいうのを見てると面白いかなって思います。
うん、そうですね。あと、紅白になんか出たいって前提って結構そういうのあるのかな？なんか前、なんだったかな？自動車学校かなんかずいぶん前なんですけど、行った時に、なんか全然普段接せない人たちとこう、どうしてもその合宿みたいなんだと接する機会があって、
うん、
なんかすごい、なんだろう。すごい陽キャというかめちゃめちゃみんなの輪の中心でギター弾いて歌ってるみたいなお兄さんがいて、そのお兄さんがポロッと言ってたのはなんか、いつか、なんだったかな、プロフェッショナルとかそういう情熱大陸か、ああいうのを出てる自分を想像して暮らしてるみたいなこと言ってて、あ、全然意味わかんないなと思った結果。
前のソラさんとオフさんもいたって、
うん、
話した話
です。そうですね。
あ、そ、
なんか、
大物になりてみたいな。
何を残したいみたいな。
欲望があるか
な。あ、そっかそっか、そこか。そう、自分は
聞いてアラビさん内派ですもん。
そうそう、内派だからピンとこなかったんだろうなという気がするけど、そういうなんか気持ちを素朴に思ってる人がいるんだってことでちょっとびっくりしたような覚えがありますね。わかります？なんかそう、情熱大陸のなんか音楽を、朝自分が起きた時に情熱大陸の音楽を頭で流すみたいな話をしていて、全然わかんないなと思って。
てててれれれれれれれれれ
れれれれ
そう
そうそうそう。
風太郎の。自分は全然、うん、まあそこまで強くはないけど、素朴にわかりますけど。
うん、ああ、そう。
だって、ごぼさんは歴史の教科書に載りたい。
だって、そうそうそう、歴史の教科書に載ったり、自分の名前が著者の欄に書かれてた本が出版されたり、うん、なんか、なんでもいいから、うん、か光明心を持ちたい欲みたいなのはあります。光明を上げたい欲というか。
確かに、まあ、わかりやすくね、その、情熱大陸で取り上げられたら、もうその道の一流の人みたいな、
そうそうそう。
なんかそういうラベルが貼られるから、ちょうどいいっていう感じか。へえ。まあまあ、そんなことをちょっと昨日看板見ながら思ったんですよね。こう、一定の人はそういう、よくわかんないけど、ポロッと急になんか、そういうところで取り上げられることを夢見て生きてる人がいるんだな、っていうのを思い出した気がしたんです。
どっちが多いんでしょうね。なんか。
街、うん、中でそういう疑問に触れて、
うん、
頭の中で両親へ分けて、バトラセ
ション。そうですね。歴史に名を残したいかどうか。
そうか。はあ、ピジさんどっち派でしたっけ？残っても残さなくてもいい派でした？
いや、私はなんかあまり目立ちたくないっていうタイプだったんですけど、実はですね、最近仕事でなんか、その、なんか PR のために撮った写真が、なんか名前とか特に載ってないんですけど、新聞に載ったことがありまして。
お
で、
もう名を残し。
いや、名じゃなくて顔だけなんですけどね。
顔。
で、なんかでもそれが、その、親とかがめっちゃ喜んだんですよ。で、なんか自分は別に残さなくてもいいって、むしろ墓とかも作らなくていいみたいな派だったんですけど、
はい、
あ、周りの人が喜んでくれるんだったら別にいいかなみたいなことを思いました。
うん、
だから、アラビさん寄りなんだけど、はい、なんか、その、自分が紅白に乗った、なんか出たら、みんな喜ぶんだろうなみたいなのは、なんかあります。
昔の養老たけしさんのエッセイで、
はい、
最近の若いもんは墓を作るなっていうみたいなぼやきがありました
、ね。あったあった。でも、絶対私が紅白に出たら、おばあちゃんが喜ぶと思うので、それは、なんか、いいかなって思っちゃうな。
うん、
なんか、そういう感情の希薄化と個人主義の進展みたいなのが、
はい、
最近の若者が墓を作らない、
うん、
墓を見て自分のことを思い出してほしいみたいな欲望がどんどん若者から消えていって、なんか自分のことは自分の中で完結させたいみたいな精神性。 性が広まっていったのが、この個人主義、資本主義、万歳の時代なんじゃないかみたいなことを、養老孟司さんがぼやいていて、
だけど、
これが若者のオタク化だって言ってました、養老
孟司さん。だから、そっか、陽キャってさっき言ってたように、なんかその、紅白に出たいぞっていう人たちと、うん、その、いや、自分の墓残さないでほしいっていう人たちっていうのは、割となんかこう、
うんうん、
なんていう、陽キャと。
あ、入れない。
なんか、その精神性的なものはなんかもしかしたら あるのかな。でも、
うん、
どうなんだろう。
なるほどな。
それで養老孟司は、はい、アラビーさんのことをオタク
オタク、オタクカテゴリーを記載しました。
僕はこのオタクっていう言葉の使い方がよくわからないな、この文章読んでた。
確かに。どう、なんて言えばいいんだろうね、それさ。
でタイトルを。
はい、あの趣味は大丈夫ですかね。
はい、
はい、じゃあ次。
以上アラビー FMエピソード84の1でした。エピソード84の2では、一人アドベントカレンダーのおすすめ記事、ピジェさんのあるんだよブログ、相対主義、はしごの上り下り、カエサルの休日、好奇心のいやらしさなどについて話します。ご感想は6文字のハッシュタグ ARKBFM までお寄せください。周辺もお楽しみに。